ここ最近ね、競馬をね、またちょっと再開し始めまして。まあ、昔はね、なんだろう、まあ、掛け事はしてないよ。だけど、まあ、中学生、高校生ぐらいの時にはさ、競馬のね、番組見たりとかさ、ね、ダビスタ好きだったから、っていうのとか。それから、成人過ぎてから、ほんとね、数回、馬券買った、こととかあったりするんだけど、そんながっつりってやったことはなかったんだけど、で、そんなんでさ、まあ、競馬自体から、もうダビスタも離れ、競馬自体からも離れ、そういうテレビ番組を見なくなって、まあね、本当に何もなかったんだけどさ、ここ最近競馬をね、またやり始めたってところがありまして、で、そんな中さ、つい最近、万馬券をね、取りましたなんて話をね、ラジオでしたんですけども、まあ今週もね、競馬やったわけですよ。もう毎週やってますから私ね。毎週末、馬券買っております。でもそんなにもう、最初の頃はね、わけわかんない買い方してましたよ。慣れてないし。だから、1レースに70点買ったりとか。まあ一口100円だからさ、70個買って、でもそれ7000円すんだよね。そういうかけ方したりとかさ、もうわけわかんないかけ方したわけ。で、いろいろ試した中で、今、俺の中でしっくりきてるのが、三連複の四等ボックスっていう買い方なの。これは、まあ、どんなものかっていうと、競馬ってさ、一着がどの馬が来るか、二着がどの馬来るかっていうの大体やるじゃない。で、一着だったら、なんか単勝。で、なんか一着二着。まあ、どっちでもいいんだけどさ、順番は。その二頭を当てるのが、馬連とかって言うんだけど、3頭、ね、1、2、3、着順なんでもいいから、その3頭がトップ3に入る。これを、3連複って言うんだけどさ。まあ、3頭当てるから、まあ、順不動だとしても、まあまあ若干ね、難易度高いわけ。だから配当が少し大きかったりとかしてさ。なので、ただ、もう順番なんてわかんないじゃん。もうその時の運じゃない、そんなのさ。たまたま、なんか、ちょっと雨が降ってたとかさ。ちょっと芝の感じがとかさ、そんなんでさ、一着のやつが三着になったりさ、三着のやつが一着になったりとかするわけじゃん、そんなのさ、実力が拮抗してればさ。そう考えると、まあ、その三連複っていう、まあ、どの馬が来てもいいよっていう、やつの方が俺には合ってるかななんて思って。で、こいつだみたいなね、馬を、三頭だけ上げてそれを買うと、なかなか当たりづらいと。ね。もう、その1、2、3着。のやつしか選ばないってなるからさ、さすがにね、そこまでドンピシャいかないんだけども、じゃあ4頭選んで、この4頭だったらどれかしらが3着以内にやっぱ来るだろうっていうのがね、あると思うんで、だからいいななんて思ったのを上から 4頭選んで、そのどれかがそれぞれね 1,2,3 着入ればいいという買い方で、それが三連複の4頭ボックスっていうさ、買い方なんだけどさ、それだと400円で済むの。4等ボックス、3連複の4等ボックスって、一口100円にしても、買い方がそれ4通りしか出ないから400円なのね。だから1レース400円ぐらい。まあまあリーズナブルでしょ。変なね、ゴミみたいな宝くじ買うんだったらさ、ね、俺毎週買ってるけど、サッカーくじ、トト。ね。あれ一口300円だ、200円だしますからね。トトビッグ300円。トト1000みたいなやつ200円しますから。そんなん考えたら、まあまあね、まあどっちもどっちだって話なんだけどさ。いや、そんなね、高額なもんでもないと。だから、まあ一回の、競馬開催するじゃない、なんか、週末やってんでしょ、なんか土曜日、日曜日だって。まあその中でさ、まあ一つの曜日の中で、何レースかね。5、6、7レースぐらいさ、かけたりとかするわけ。でさ、たまたま今回はさ、3連休だったから。土、日、月ってさ、競馬があって。だから、じゃあ3日間やってしまったんですけども、1日目、土曜日ね、これも散々ですよ。勝てなくて、投資した金額の、40% ぐらいかな、帰ってきたの。4000円ぐらいかけて、結構かけてんなって、10レースやってんじゃねえかってね。失敬失敬。やって、多分、1400円とか1600円とかそんなね、戻りだったわけ。 ちょっと減ってくななんて思って。で、まあ、次の日だと思って。で、次の日、日曜日ですよ。あの、運命の中山10レース。で、別になんか、G1 とかじゃないのね。普通のレースにもね、手出しちゃってさ。中山の10レース。こちらね、3連複、私、ね、4等ボックス、2、5、6、11で、買いまして。したら、びっくり。まあ、だから一口100円だよ。で、それが万馬券でね、37,740円になるっていうね、奇跡が起きるわけですよ。いや、すごいねと思って。こないだ、万馬券当ててさ、俺の一個夢がね、その、競馬で万馬券を当てるって夢があったの。で、それが、すげえ、願い叶っちゃったって、言ってた矢先、また万馬券っていうね。前回よりも、しかも高額っていうね。当ててさ、もうすごいなと思って。で、今日ですよ。月曜日。運命の、中山5レース。こちらも1、5、6、10の3連複ボックス。配当25,070円っていうね。いや、何やってんのって。まあね、でも、これは、こうやって いろんなレースいっぱいかけてやってるから、拾えたっていうね、ところでございますから、ね、パルさんちょっとこれ、一口100円とかじゃなくて1000円とか1万円かけてたらすごいんじゃないのって、なるけど、それは、かけられないよ。ね。やっぱり一口100円でしかかけられないし、1レースあたりに4口ぐらいしかかけらんない。ね。で、そんな中、こういうのはね、たまに拾えるっていうことよ。なので、まあ、人気順でね、ちょっと買ってったりとかしてもさ、まあまあ、うまく買えばね、いけるんだけどさ、こういうのもね、ちょっとたまには起きるぜっていうことで、まさかの2日連続万馬券っていうね。すごい。合計で6万超えてるからね、戻しがね。で、多分かけてるお金が、どのぐらいかな、まあ1日、4000円かけてないぐらいだよ。だから3日間で1万円ぐらいなもんじゃない?それが、6万となっておりますんで。ね。この2つの、馬券だけで、62,700うんぬんぐらいいってるわけだから、あとなんかちょろちょろと当たってんのもあるからね。まあそうしたら多分65,000円とか、7万円近く戻ってきてるんじゃないかなと思うから、もう、富豪ですよ。なんかこれまでやってきたというか、今年ね、やってた競馬、こちらの収支的にはもう完全プラスですし、ね、ちょっとね、前に万馬券当てトントンになったかなと思ったけど、ちょっと下がり気味だったけど、ここでね、盛り返して、さらに盛り返すというね。なんで今年、こんな感じで、競馬をやっていくんであれば、まあ結構負けたとしてもね、トントンぐらいで着地はできるんじゃないかなと思いますから。まあ、こっからね、たまには万馬券とかね、当てられたらすごくいいなと、ちょっと思ってはいるんですけども。そんな、ね、ギャンブラーですね。ギャンブラーパルナイトです、こんばんは。ということでね、まあ、ちょっと、ギャンブルの伝道師として、まあ、オナニーの伝道師、ね、これはもともとございましたけどもね、これからはオナニーの他に、ギャンブルの伝道師、ね、こちらもね、一つ肩書きとして、ね、入れていきたいなと思っておりますんでね。まあ、そんな、ね、最低ですよ。もうギャンブルとオナニーの話をするパーソナリティですからね。ね、これが主軸っていうね。まあ、そんなんですけどもね。まあ、楽しいお話もね、今日ございますから。よかったら、ここから2時間程度ね、やっていきたいと思いますんで、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでさ、すごくない？ね、万馬券ってさ、そんな出なくないって思うんだけど、ただなんかそのこの土日月でやったね、競馬のそのなんか払い戻し金額みたいなのをざーっと見てたら、なんかすげえ荒れてたね。だからなんかね、多く取れた 感じがちょっとしますけどもね。なんか日によって違うよね。あのガチガチな週もあれば、本当にもう人気 1,2,3 番のやつが普通に 1,2,3 着になるとかさ、そんなのが多い週もあれば、こういう荒れる週もあったりとかっていうことで、まあたまたまね取れたんですけどもね、こういうの取れるとね、とてもギャンブルにハマっていってしまいますなと思いますんでね、ほどほどにと。なんかね、そっから気が大きくなってね、さらに儲けてやるとか、落ち込んだ時にね、いやもう取り返してやるとかね、なっちゃうと、あのやっぱりギャンブルはね、ドツボにハマってしまいますから、もう何も考えずにあの4等を選び、それをね、3連複でボックスで買うね、これは1レースに1回だけっていう決めれば、だいたいね、あの1週間で72レースあんだよね、 JRN は。普通のやつはさ、地方競馬じゃないやつはね、じゃ 72×400 だから、そうしたらさ、約3万円ぐらい高えな、ね、だマックス1週間で3万円じゃない。その中からかなり選んでね買うわけだしさ、そう考えればまあまあうまくねやっていけるんじゃないかなと思いますけどもね。まあうまくね、ギャンブルはね、ほんとほどほどにがいいですけどもね。まあそんなわけでね、あのギャンブラーね爆誕してしまったわけなんですけどもね、ここに来て才能開花っていうね、いらない才能なんですけどもね。まあそんなわけで、で、今日はね、そんな、まあ、万馬券の話がね、一番インパクトあるかななんて思ってさ、一番最初話しましたけど、まあ、いろんなお話、今週、意外とありまして。まあ、3連休だったんですよ。土、日、月と。まあ、かといって何したかっていうと、もう今日とかは、ほんとクリーニング屋さんに行って、あとコンビニ行って、ぐらいなもんですよ。なのでね、特に今日何もしてないんだけども、してないながらさ、やっぱりなんか情報収集したりとかさ、そしたらちょっとびっくりするようなニュースがね飛び込んできたりとかね、まあ、ちょっと今不謹慎な話しそうになっちゃったからもうそういうの しませんけども、普通に私のとても好きなね、題材のものがね、なんかイベントやったりとかね、まあ、その辺のお話したりとか、あとはまあ土日はね、ちょっと飲み歩いてまして。まぁ、ちょっとそんな飲み会のお話をね、軽くさせていただいたりとか。あとは、今週残念ながら、映画見てませんので、皆さんよかったね。映画インプレッションのね、コーナーは今週なしでございますけどもね。3連休あったんだから、映画一本見ろやっていうね、思いますけどもね、ちょっと見ていないっていうね、謎なやつですけどもね。あとはね、またちょっと任天堂スイッチでゲーム買ったよなんて話もありますし、あとこれだったね、テンガの話あります今日ね。やっぱりギャンブルの伝道師かつオナニーの伝道師なんで、テンガの話はね欠かせない方だっていうことで、今日もちょっとやっていきたいと思いますんでね、よかったらまあ、最後までという感じで、で一応お便りなんかもお待ちしておりますんでね、よかったら送っていただけたらと思います。お便りの宛先につきましてはメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net こちらになっております。リアルタイムでもね、いただければありがたいですし、あとは事前にねいただければそちらの方もね、また追って読んでいきたいと思いやすと。まあ、そんなわけでね、今日やっていくんですけども、まあ、どの話からがいいかななんてのがあるんですが、そうだね、ちょっと土日の飲み会の話を先にしちゃった方がなんか他の話でもろもろとちょっと紐づくところもあって、これだけさっとね話しようかなと思っております。意外とね話すこと今日少ないかななんて思っていたらね、ちょっと量が多くで、お便りもね事前にいただいてたりもするので、なんかスペシャルウィークなんじゃないかぐらいのね、ちょっとボリューミーな感じになりそうな気がしておりますんでね、まあ、パパッとね行きたいなと思っておりますけどもね、まあ、気づけばあれですよ、今日の放送が509回ということなんで、来週510回、スペシャルウィークなんだって。いやー早い、こないだ500回だったよね、超スペシャルウィーク。家にねデリヘル嬢呼んだっていうね、デリヘル嬢にゲストとして出てもらうっていう神回だったのにさ、あれからもう10回だって。だからさ、 なんか何にもね考えないで生きててもさ、こうやってすぐ10回経っちゃうんだよね。だからやっぱ継続というか始めてしまうというかさ、そういうの大事だよね。何にも始めてなかったりとかやってなかったらさ、気がつけば1ヶ月ね、半年1年経っちゃうじゃん。仕事もそうじゃん。いやもう年末かよみたいになるじゃん。だからやっぱりね、1週間に1回何かやるとかっていう風なの決めちゃうと、なんか惰性でやってても気がつけば回数こなせるっていうね。まあそんなんでね、もう10年やってきたこのラジオでございますけどもね、まあいいでしょう、ね、そういうやり方もなかなかね決断力のない人間だったり、ね、そういう人にはうってつけなね方法かなと思いますから、ね、私が実例ですからね、ほんとね10年やれますからね、そんなんでね。まあそんなのも、まあよかったらね、ちょっとやり方の参考にしていただけたらと思うんですが、で、今週、ちょっと飲み会があって、で、土曜日、まあ土日と飲んでてさ、で、土曜日は、コールセンターで、前にね、一緒に仕事してたやつと、久しぶりに飲もうってなって、で、そんなね、間が空いていた気しないんだけど、まあ気がつけば1年ぐらい、俺が池袋に住んでた頃に、飲んで依頼だったっぽいから、ほんと1年ぐらい経つんだなっていうね、ところでね、お互いにそんな経ったっけみたいなね。お互いおじさんなんでね。俺と、あとその一個下の友人なので、まあ結構ね、おじさんになると、まあ時経つの早いねなんて話はさ、まあ絶対出てくる話なんだけどさ。で、そんなんで、土曜日17時に池袋。で、ちょっと久しぶりに行きまして。でね、まあ、いろんなね、積もる話もあるからさ。なんか仕事の話とかね、もろもろと。あってさ、だからなんかちょっと、その友人のね、なんか分岐点っていうかね、一つのターニングポイントみたいなところでもあったからさ、ちょっと近況聞きつつね、ちょっと飲みに行こうかって話になったんだけどさ。で、まあせっかく飲みに行くから、食べたいものも食べたいなと思っておりまして、前にそいつと池袋で飲んだ時に行ったんだけど入れなかったお店とかがいくつかあって、でそこをもう一回ちょっとチャレンジしようって話になって、池袋の北口出てすぐのところに三福っていう焼き豚屋さんがあんの。本当昔からある焼き豚屋さんで、本当吉田類とかそういう人が来るような立ち飲みとかさ、ああいう特集とかに絶対出てくるようなお店、三福っていうお店があるんだけど、いつも行くとさ、満席でさ、座れないわけ。で、入れないから、今回こそ三福行こうっつって。で、集まってすぐにさ、じゃあ三福行こうぜっつって。で、したらまた満員で入れないっていうね。なんなのこれと思って。で、もうしょうがないから全然ね、違う焼き豚屋に一回入ってさ、で、そこで食べて飲んで、で、一人いくらぐらいかな、3000円とか、ね。結構飲み食いしたんだけどね。そのぐらいで、済みまして。で、そっから出てさ、結構2時間半ぐらいね、飲み食いしてたんだけどね。もう腹パンパンではあるんだけども、もう一軒行こうっつって。で、結局、もう一回三福行こうっつってね。もしかしたら行ったら空いてっかもしんないです。そしたら、たまたま二席ぐらい空いててさ。で、念願かなってね、三福行きまして。で、三福で、まあ、いくつかね、なんか串なんかを食ってさ。なるほど、こんな感じか、つってね。で、出てきてね。そんな感想ねえのっていうね。うん、そんなにないっす。でもレバーが良かったよ。レバーが、レバーっぽくないみたいなあるじゃん。そういう、鮮度が良すぎちゃってレバー臭さもクソもないみたいなのあるじゃない。そういうんじゃなかったね。レバー感があるんだけどレバーが苦手な人でも食べられるみたいな、なんかちょうどその レバー感とレバーじゃない感の中間みたいなね、そんな感じで、うん、なんか美味しいレバーだったけどもね、とかそんなのがあったりとかして、そんな感想しかないっすね。で、二軒目。ね、完了ですよ。で、その後にさ、まあ、ちょっと、甘いもんがね、結構多いんだよね、甘いもん好きな友達がさ。だから、 締めはさ、甘いもん食べようってなることが、なんだ、結構多いんだよな。まあ、たまたまかもしんないけど。なんか、その、友人は、フレンチトーストが食べたい。で、俺は、パンケーキが食べたい。で、巡り巡ってたどり着いたところが、星のコーヒー店っていう、あの、チェーン店なんだけどさ、喫茶店でさ、前々から行きたかったのよ、俺。あの、ツイッターでもちょっと画像を上げたんだけど、ここのパンケーキ、めちゃくちゃうまそうなんだよ。あの、なんかスフレパンケーキって言うんだけどさ、あの、今のパンケーキってさ、すげえ薄べったいさ、やつが乗ってて上にクリームブワーっててんこ盛りみたいなのが今主流じゃない？じゃなくて、あの、すーごいもう円柱型になってる。なんか、あれだよ、だから。いろんな、ちょっと言い方あるけどさ、川口市で言うところの太郎焼き。あの、伝わんないね。まあ、いわゆる大判焼き。大判焼きって言わないところもあるんだよね。ちょっとその辺わかんないけど、まあ、わかるでしょ。あ、大判焼きって、うちで言うところのあれだな、みたいなのあるじゃない。川口で言うところの太郎焼きなんだけども、ね、駅前にございますからね、太郎焼きはね。で、あれがちょっと大きくなったぐらいの。本当にもう、それが、あの、2個乗っかってるみたいなさ。で、その上に、なんかその、ちょっとね、ちょっと乗って、何が乗ってんだかわかんないけどもさ、バターみたいに乗っててさ、その上にメープルシロップかけて食うみたいな、やつなんだけどさ、いや、これずっと食べたくて、で、念願かなってさ、一人じゃなかなか行けないからね、で、行こうつって行ってさ、で、食ったらやっぱり美味しくてさ、いや、よかったなぁと思って。そんな、インスタ映えします。なので、おすすめの、星のコーヒー店の、スフレパンケーキ。これはシングルとダブルみたいなのあるんだけど、ダブルの方がね、インスタ映えしますから、ぜひ皆さんで、ちょっとやっていただけたらと。味もすごい美味しかったからね、これはおすすめで。まあ、どっかね、彼女と、喫茶店に行きますなんていう時もあるでしょう。まあいいですよね、スタバ行きなさいよって思いますけど、少し変わったね、コーヒー店行きたいななんて思った時には星のコーヒー店でも、まあ関東もあれば、多分前に広島とか名古屋とか、まあどっちだかちょっと忘れちゃいましたけども、名古屋かな、行った時とかにもね、なんかあった気がするので、もう全国区かなと思うんでね、ぜひぜひ、おすすめのスフレパンケーキ、期待通りの感じでございましたと。食の話しかしないんだけどさ、ね、友達と会った話は何なのってね、うん、美味しいもん食べたんだってね、ところでございますけどもね。で、まあまあ、ぼちぼち、お酒も飲んでさ、で、久しぶりだったの、お酒飲むのが。ここ最近、あんま飲んでなくてさ、ここ何週間も。それで、久しぶりにね、飲み会が、あ、ちょっと、飲み会ラッシュがね、その日から始まるっていうね、ことで、土曜、日曜、あと、来週の土曜日、で、また次、なんかあって、みたいな。なんかちょっとあるんだけど。で、そんなんでさ。いや、もっとあるか。ね、あと、水曜日もあるのかな？来週の水曜日もあるのか。だから、今回の土日、そのまま水曜日で土曜日。いや、飲みすぎだろ、ちょっと。体壊れちゃうなってね。俺自身が思ってるからね、相当なんだと思いますけどもね。で、それに合わせてちょうどさ、健康診断がね、2週間後にあるっていうね、地獄のスケジュールね。どうにかしてね、ちょっと健康診断、いい数値出したいなと思ってるんですけどもね。で、そんなんでさ、まぁ、ちょっと、飲んで、で、次の日ですよ。日曜日。またここも、始まんの早いんでみんなね、土曜日も17時からだったけどさ、日曜日も17時から飲み会があって。で、これは、高校の頃の友人たちと久しぶりにちょっと会おうってなって、俺含め4人。でもメンツがさ、やっぱりなんか、みんなね、それぞれさ、特徴があるよねって思ってさ、一人はソムリエだし、一人は、もうダム巡りしてて、あともうヒルクライムとかの、自転車レース出たりとかしてるやつだったりとか、もう一人は普通に会社経営してさ、バリバリやってるやつとかさ、あれ、それに比べて俺はみたいなね、ありますけども、いや、俺、ラジオパーソナリティやってんだろうってね、ことでございますが、 な、そんなわけでさ。あ、これちなみに全員商業家だからね。高校商業家。ね、そっからそうなってからわけわかんないんだけど。まあ、そんなね、メンツでちょっと飲もうよってなってさ。で、飲みまして。ね、まあ、渋谷は、前にもちょっと行きましたけどもね、ウオキンに行って、ね、まあ、リーズナブルというか、リーズナブルではないんで多分ね。だコスパはいいんだよね。満足感がね、ありますっていう、ちょっとお店でございますけどもね、ウオキンに行って、で、まあ、日本酒だ、なんだ、ね、飲みまして、で、食事も結構食べて、でもなんだかんだで一人3500円ぐらいで済むというね、お、いいじゃない、なってさ。で、その後さ、どっかね、やっぱり早かったんだよ。17時集合だからさ、3時間ぐらい経ったのかな ?2 時間半とか、やっぱそんなもんだよね。多分19時半とか、20時ぐらいで、店出たから、さすがにここで解散ってないわけだよね、やっぱりね。なんでもう一軒みたいな話になってさ。で、ね、俺、渋谷住んでるからさ、みんな埼玉から来てくれてっからさ。だから、ね、渋谷なんかどっか知ってるって言われて。いや、俺わかんねえんだよな、って思うんだけど、まあ、いつもね、家の、ね、帰り道。そこで、ここいいな、みたいな。でも一人じゃ入れないな、みたいなお店がいくつかあるから。じゃあ、そこの前に行くからと。ね、何軒かその前に行くから、もし行きたい店があったら言ってと。ね、言って。で、もう電車ごっこですよ。じゃあ俺が先頭ね、つってね。みんな後ろついてってさ。で、ここ乗車ね、ここ、なんか、停車駅です、みたいなね。降りる人いますか、つってね。いません、みたいなね。次、みたいな。やってましたけども。したら一個さ、少し、こじんまりとしてるというか、でもシャレオツなさ、で、いつも賑わってるというか、満席ではないけども、まあ、いつも人が8割方入ってるようなね、お店があって。そこを、一人じゃもう行けねえなと思ってたところだから、ここ行きてえななんて言ったら、みんなが、お、いいとこ知ってるね、みたいな、なってさ、じゃあ行こうつってさ、で、ね、いい大人ですよ。みんなが、みんな37と38だからさ、いい歳のおじさんだからさ、いい店入れんだよね。躊躇なく。だからそんなんで入ってさ。で、一応そのお店、まあ、これ言っちゃうと影響力また出ちゃうんで、ね、来週の週末は予約取れなくなっちゃうかもしれませんけど、言っちゃいますけど、渋谷にございます、サンサンっていう、発音がわからないけどもね、イントネーションよくわからず、サンサン、ね。まあ、ひらがなでね、検索してもらっても出ます。渋谷スペース33。ね、これで、お店があるんだけども、創作料理のお店でさ、で、まあ、若干割高かなっていうのはあったんだけどさ。でも、ね、さっきのウォーキンで3500円だし。で、あと、家出る前俺、財布の中2万1000円あるのを、ね、2万1000円あるのをちゃんと確認してるから、大丈夫だよね。3500円減ったって、17500円残ってんだから。問題ないよ。思って、じゃあ入ろうつって入ってさ。したら、食事はうまいわけ。で、お酒は、なんか前のね、その、ウオキンとかだと日本酒とかを飲んでたからさ。じゃあどうしようかって時に、そこ、ワインとかもね、まあ、ほどほどあったからさ。その高くないワインとかが。だから、その、ソムリエのね、友達がさ、このワインだったら、まあまあかな、みたいな。ね、そんなんで、じゃあこれ入れようか、つってさ、もうソムリエが、おすすめしてもまあいいでしょっていう、ようなワインをね、飲みつつ、ね、リーズナブルだけど美味しいよ、みたいな。でさ、ワイン縛りですよ。で、飲みまして。ワイン、2本開けましてね。1人飲んでないから。4人中、3人で飲んでるから、だから3人で2本開けるっていうね、ことやっておりましたけどもね。まあ、飲みすぎっちゃ飲みすぎなのかもしんないけど、そんなみんなベロベロになってるわけでもなく、ね、ほろ酔いで。で、つえーな、お前らっていうね、ところございましたけどもね。で、そこでさ、なんかメニューもさ、いいわけ。で、旬のものが多いわけよ、やっぱりね。そういう創作料理でこだわりがあるんでしょうよ。松茸のさ、釜飯みたいなのがあってさ、いや、旬ですね、つってね。で、みんな食べたいですね、つってね。 釜飯をさ頼んでさ、松茸食っちゃうんだとか言いながらね、でも、うん、旬のものを食べるとね寿命が伸びますからってね、なんかいろいろと自己肯定しながら食べてましたけども、そしたらさ、そのソムリエのやつがさ、やっぱりあのグルメなんだよね。だからさ、店員さんに言うわけ、あのメニューにないんだけどって、あの釜飯に松茸使ってるじゃないですかつって、あの松茸だけで焼きってできますかねみたいな言って、できますよつって、じゃあお願いしますつってさ、松茸を、メニューにない松茸を焼いてもらうっていうね、いやもうおじさんだからできるやつだよね。二十歳ぐらいのさ若者がそんなこと言ってもさ、なんだこいつってなるけどさ、30も後半のおじさんが4人集まってるからね、で松茸ちょっと焼いてもらえるつってね、えそんなんなっちゃったんだなと思ってさ、で出てきた松茸がさ、あの結構大きめなやつで、なんだ、丸々1個ってやつではないんだけど、その半分ぐらいかなとかにやつを、あの4つぐらいにさ切り分けといてくれてさ、でも全長は長いわけでさ、釜飯に入ってたさ松茸の何倍あるんだっていうぐらいあるわけ。やっぱ釜飯なんてそんな入れないじゃんね。あのでも入ってなくてもすげえうまいんだよ、めちゃくちゃうまいんだよね。香り松茸味しめじなんていうぐらいでさ、香りがすごくいい中味も良くてさ、でそれのさ、ほんと何倍の大きさしてんだよっていう松茸が焼いて出てきちゃってさ、金額知らないんだけどさ、だからそんな高いじゃん、ワインも2本開けてさ、そういうお店でワイン開けてさ、松茸の釜飯食ってさ、で松茸メニューにないの焼いてもらっちゃってさ、バカなんじゃないのって思いながらさ、美味しいから食べてさ、でお会計1人9500円っていうね、バカなんじゃないのと思って、まあ、1人9500円っていうか1人がね、途中で帰ったから、そいつが3000円とかで、あとの残りを、残った3人でね割って、だからお会計が多分3万円ぐらいだったんだよね。まあ、ほどほどするよねって思うよね。いや、やらかしてんなーと思って、でもね、その高校時代の友人と会うのもさ、ほんともう数年ぶり、何年ぶりだ、ほんと8年、人によっては8年ぶりぐらいに会う感じだったりもするからさ、まあこういう時はね、またたまにはいいのかなみたいなところでさ思って、だからね、3500円の9500円みたいなさ、あれみたいな、2万1000円あったけどどんどん減ってくななんて思いつつ、でその終わってからさ、ちょっとね、ご飯じゃないけどさ、もう食事はね2軒やってるわけだから、その後ちょっとねぶらついてで帰ったんですけども、まあ家帰ってさ、財布見たらさ、今日ね朝起きて財布見たらさ、財布なんか3000円しかないんだよね。あれ2万1000円あったのになんで3000円になってんだろうっていうぐらい、なんかね、飲み食い以外にもねちょっと出費があったみたいでね、まあその出費に関しては後でちょっとお話ししますけども、別にエロい店とか行ってませんからね、それはもう別に定番コースじゃないから、まあ、そんなわけでさ、まあでもいい、久しぶりにね会う友人っていうのがやっぱりその土曜日日曜日もねあったから、で美味しいものも食べてと、まあ良かったんじゃないかななんて思うんですけどもね。ただなんか体重がね、私ダイエットしてますから、で健康診断近いですから体重気になるんですけど、記念すべきね体重になったんです私。土曜日の朝、その飲み会行く前、飲み会初日行く前、体重が 57.4 キロだと、ようやく58キロ切った、やったね、この調子だとね、ようやく落ちてきたぞと、ここはブーストかける時だろうって。で、1日目の飲み会終わって帰ってきたら、体重が 59.4 キロになるっていうね。2キロ増えちゃった。まあ、飲みすぎなんだよね。飲んで、で、あんまりトイレ行かないからさ。で、食べるもんも食べたから、2キロ太っちゃった。で、次の日の朝、まあ、時間経過しまして、またそこから、日曜日の飲み会行く前かな。体重測ったら、58.4 キロになったから。だから 元々から2キロ増えてから1キロ落ちるっていうね、結構な振れ幅なんですけども。そんで二次会、あ、そう、二日目終わって家帰ってきたら、59.8キロ、あの一日目よりもねちょっとねまた多くなっちゃって、もう60キロ間際じゃねえかってなって、で今日一日いろいろ過ごして、今日の晩ご飯食べる前が 58.5キロ、まあ、だからまあまあこのぐらいに落ち着くっていうところまでは体をね、その持ってこれてるのかなって思うわけよ。だからなんか太ったまんまじゃなくてね、食ったもんね、飲んだもん、出すもん出せば、まあ、58ぐらいまでね落ちるんじゃなかろうかっていうね、ところでございますんで、また今日からね、少し節制というか食事制限しながらね、運動しながらと、まあまた58キロ切れるようにね頑張りたいなんてちょっと思っておりますけどもね。でもまあたまにはねこうやって美味しいもの食べるっていうのは必要だよね。人間あんま楽しみってないじゃん、生きてて。そんな中でさ、やっぱり楽しみって一つはやっぱ食事だからさ。で昔みたいに、ね、ポテトフライとかさ、唐揚げとかさ、そういうのを食べるタイプじゃなくなってきたからね、ジジイだから。だから美味しいね、美食をね楽しむというところだから、量を食わなくてもね、まあ満足できるようになってきたのでね、それはいいかなと思うんですけどもね。その割には2キロ増えてますけどっていうね、すいませんみたいな。でさっきのちなみにちょっとおすすめなんだけど、そのサンサンっていうお店の一番うまかったのは松茸よりも何よりもクリームチーズ最強焼きっていうのがあって、最強焼きってあれよ、魚の最強焼きの最強よ、西に都の最強焼きで、これがめちゃくちゃうまくって、だからもし渋谷行くことがあって、ちょっといい雰囲気のお店に行こうかななんて、そんな洒落た感じでもないけどさ、そこそこね落ち着いていて綺麗でさ、なんかこじんまりとしたお店で、ちょっとワンランクチェーン店じゃないけどもちょっといいぐらいのお店、もし皆さんお探しの時がございましたら、このサンサンっていうお店、ちょっと駅から遠いんだけど、でそこでぜひねこのクリームチーズ最強焼きをね食べてほしい。多分700円ぐらいちょろっとねある感じなんだけども、いやこれは素晴らしかったんだよね、超うまかったんだよね。なのでぜひもし渋谷に来ることございまして、でお酒も好きだと、でちょっとだけ割高なところでね飲み食いできるという財力がある方いらっしゃいましたら、ちょっとおすすめかなと思いますんで、よかったらねこちら使っていただけたらと、お前はねえって、お前の店でもないぞと、ね、全然常連でもなんでもないぞっていうね、ただやらかしたおじさんっていうねことでございますけどもね、珍しくそんなにさ俺飲み食いしてさ、おすごかった感動したみたいなのってあんまないんだよね。本当に記憶にあるのってその今言ったね、クリームチーズの最強焼きと、あとは前に友人に連れてってもらった焼き鳥屋さん、日本酒の千金っていうね、日本酒がもうほぼ全種類ぐらいあるぐらいのお店で、あと焼き鳥も超絶うまくて、ここの今パッと思い浮かぶのその2個ぐらいだもんね、食でな感動してるっていうか、まあ他にもあったんだけど、よりねなんか今パッと出てくるのってね、そんな美味しいやつだったんで、まあぜひぜひとねいうところでございました。まあ俺のこのねあんまねいらないパルナイトの食べログいらない、まあいらないよね。ただまあ渋谷来る機会なんてあったらさ、まあちょっと参考にして、ね、してもらえたらいいななんていうところでございますよ。まあまたね今回高校の集まりしましたけど、4人だったんでね、もうちょっと集めようかと、ね、今度やりましょうかみたいな話もあったから、まあつっても商業科ってさ男すげえ少ないの、なので多分最後3年の頃の俺のクラスの男って11人とかしかいなかったんだよ。少ないの、本当に 女の子が二十何人もいるんだよ。本当に25人とかいるんだと思うんだよね。その中で男11人みたいな。すげえ肩身狭いけど、肩身狭いだけに、あの結束がすごいのね。団結力があるのよ。だってさ、ほんと、7クラスあって、1学年7クラスあって、で、1組から4組までが、共学じゃないんだけど、男女いて、で、5組から7組までは、あの、女子だけなんだよ、クラス。男がもういないからさ。ね、ジョクラって言うんだけどさ。あの、5組から7組はジョクラなの。で、あと1組から4組。しかも、俺は商業科。あともう一個、情報処理科ってのあったんだけど、情報処理科は1組、2組が情報処理科なの。で、ここは、あの、男と女がちゃんといるんだけど、で、二クラスでちゃんとね、分配されてんだけど、商業科はさ、人数も多くてさ、だから、3組から7組は商業科なの。その中の2クラスしか男いない。しかも11人ぐらい。両方のクラスが。ハーレムなんだよ。でもハーレムは行き過ぎると、罪だよね。本当に。あの、辛い。肩身が狭い。ね、そんなありますからね。本当、男たちはね、みんな仲良くね、やっておりましたから。まあ、そんなんでね、あの、11人。集まるかわかんないけどもさっていうね言ってさあのちょっとやろうよみたいな話出たからね、まあ、今年またあるか来年かわかんないけどもね、まあ、そんな集まるよね。たまにはねそうやって復活してみるのもね楽しいんじゃないかななんてね、新しい発見ございますしね。ただあの例えばよ、その同級生の女子がさもし来たとしてもさ、もうときめきがないよね。10年ぐらい前だったらさ、俺も28とかじゃない。で、ね、同窓会して、女の子が来て、みたいな。ドキドキみたいな。あるかもしんないけど、今同級生の女の子来てもババアだからね。いや、お前もジジイだろってあるんだけど、そう、俺もジジイだし、相手もババアなんだよ。だから、お互いに、ナッシングなんだよね。あ、そんなのもあるからさ。あともう、男はね、独身も多いけど、女性は結婚してたりもするだろうからね。まあそんなのもねあってね、そういう色恋はねもうないという方でしょうけども、まあまあ昔のね、馴染みの顔とかと会えればそれはそれで面白いかなと思いますんでね、まあちょっと今後期待したいなと思っておりやすと。そんなんで意外と喋ってるね触りの部分ですよ今日ね、まだまだあるんだから。まあそんな中ねお便りをいくつかいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム、こちらが、ちょっとラジオネームが書いてない人がいるな、わかるんだけど。ラジオネーム、ね、どうも、僕ですさん。だよね、うん。ラジオネーム、どうも、僕ですさん。こんばんは、ギャンブラー、パルさん。絶好調ですね。競馬の神様が微笑んでるのでしょう。賭け事で当たったお金はパッと使いましょう。さあ、AV 女優さんとご一緒できるソープに突撃してくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。いやー、でもね、ギャンブル当たるじゃん。ね、友達とパチスロ行ったりとかさ、そうやって競馬やったりとか、当たったからっつってさ、友達にそのままおごったりとかさ、その日使ってソープ行っちゃうとあるじゃない。ダメなんだよね、それね。だってこれまでのさ、これまでのマイナスがあるじゃん、俺たちには。で、ギャンブラーの俺たちにはさ、マイナスがあるじゃん。ここでいくら取り返したとしても、取り返せてないんだから。ね、だって、今までさ、積み上げてきた借金があるわけじゃん。借金はないよ。借金じゃないけど、マイナスがあるじゃん。合計するといくらよ。ね、ギャンブルだけじゃないですよ。まあ、FX だってあるじゃないですか。仮想通貨だってあるじゃないですか。そういうのも含めたらさ、もういくら稼いだって足んないんだから。なので、大事にね、運用していきます。またね、儲けたお金を元に競馬をして増やしていくというね、このスタイルで頑張っていきたいと思いますからね。残念ながらちょっと AV 女優さんと一緒にうんぬんかんぬんはございやせんというところでございます。じゃあね、あと他いただいております。 ちょっと続けていただいてるか、これ読んじゃおうかな。ラジオネームどうも僕ですさん。インスタの写真見ました。パンケーキは美味しそうですが、刺し盛りの写真はかなり美味しそうに写っていますね。パルさんの女子力改め、ウホ度合いの向上が垣間見られますっていうね、いただきました。ありがとうございますと。まあね、パンケーキもお刺身の盛り合わせもね、写真撮ってね、インスタだツイッターだあげましたけど、ちょっとね、見切れて写ってるのは男だから、ね、全員ね、なんだろうね、女の子を写したいね。その見切れてるところに女の子を写すことによって、おいパルね、お前女と飲んでんのかよっていうのをやりたいわけじゃん。でもダメだよね、どうしてもウホってなっちゃうっていうね、あの悲しみありますけどもね、しょうがないよね、ここまでそんなんで生きてきちゃってるんだからね。まあ楽しくね、楽しく飲めることが一番いいかなと思っておりますんでね、まあ良かったとね、いい週末だったなって思っておりますけどもね。で、他週末何したかっていうとね、飲んで終わっちゃってるじゃない、で今日も何もしてないじゃないってあるんだけど、本当はね、携帯変えようと思ってさ、先週もちょっと言ったんだけどさ、携帯を変えようと、 iPhone10、 あれでもそれって先週言った？先週じゃないよね。あ、先週まあ変えようかなとか言ってたけども、実際にApple のその新しい発表があったのが9月12日の深夜だ、日本時間で13日切り替わっての2時ぐらいとかから、Apple の発表会があって、でそこで新しい iPhone の話が出ましたと。で結果蓋開けてみたら、あの iPhone SE2 なんていうのちっちゃいような端末はどこにもなく、Apple 自身はさらに大きくなりましたみたいな、お待たせね、大きいのが来たよみたいな、いや求めてねえからつってね思ってるんですけども、まあそんなね、私の期待からはちょっと外れる感じになってしまいまして、新しい端末3つ出たんだよね。で、1つが iPhone X の、上位機種っていうかね、いつものあの S がつくじゃん、 iPhone なんか 7S とかさ、6S とかあるけど、それの iPhone XS っていうのが出ましたと。これは前の iPhone X とサイズは変わらないけども、まあ性能超アップしてるよと。で、さらにそれのちょっとなんていうの、安いやつが iPhone XR っていうのが出て、でこれは安いんだけど、まあちょっと機能が少ししょぼくなってたりとかする。でもまあ言うほどじゃないけどね、もともと俺今6使ってるから、それに比べりゃすごく性能は十分すぎるぐらいアップしてるんだけど、今回の iPhone XS に比べれば、まあ、ちょっと劣るよと。しかも、XS よりも画面が大きい。画面が大きいのかな？端末が大きいっていうのかな？なんで大きいんだって。ちっちゃくしろやってね。安くして、ね、性能落としてんだから、画面もちっちゃくしろやって思うんだけど、さらに大きいみたいな。もういらないんで、そういうのって思うんだけど。で、もう一個が、ね、三つ目の機種が、iPhone XS Max っていうのが出て、今回プラスっていうのはなくなっちゃってさ、でっかいのは Max っていうなっちゃうっていうね。もう、Apple のセンスじゃないぞって。プラスとかさ、そういう表現が Apple のいいところだと思うんだよね。ちょっとシャレオツ感あるじゃない。これが、Max って言い始めちゃったらさ、ね、結構、ダサかっこいい方に行っちゃうじゃん。俺は好きだよ、マックスとか。マキシマムとかさ。かっこいいなと思うけど、でも、アップルがやっちゃいかんのかなって思ったりはするけど、まあまあ、そんなの出まして。だから、iPhone X って言っちゃうよね。10なのに。ね、iPhone XS Max。ね、ダセーなんだよね。文句しか言わねえんだけどもね。そりゃそうよ。ちっちゃいのが欲しかったわけだからね。でっかいの出されちゃったらもう文句しかないんですけども。まあ、そんなわけで。で、もう全部が、だから、iPhone X ベースだから、もうホームボタンとかないの。物理ボタンがなくて、全部表面は、 ガラスというかさ、画面になっちゃってるから、全部が、あの、フェイス ID っていうさ、顔認証の、あの、ロック解除っていうのが基準になっちゃってるわけ。なので、もう指紋とかではね、開かないっていうのが、もうデフォになっちゃってるから、なんかやだなと思って。で、前、俺もさ、この、今使ってるパソコン、MacBook Pro に関しても、結局新しいのは出たんだけど、それだと、なんか USB-C しか使えないとか、変なタッチバーがあったりとか、もういらねえなーなんて、思って。で、普通の USB がなくなっちゃったりとかさ、してさ、使いづらそうだなって思って、結局新作が出たけども旧作のまあ、一番新しいやつみたいなのを買っているわけですよ。多分その感覚と一緒なんだけどさ、今回の iPhone も iPhone X とか iPhone XS、XS Max、XR ではなく一個前の iPhone 8をこれにしようと思って、で、ちょっと大きいなと思うんだけど、今の iPhone 6 とほぼ大きさ変わらないから、まあ、ギリ許容範囲かなと思ってさ。今でも十分ちょっとでかいからちっちゃくしたいと思ってたけども、まあ、性能とか考えてさ、防水あったりとか、モバイルスイカあったりとか、まあ、その辺考えるとね、8かななんて思って。で、8の、256GB。もうこれにしようと。で、この3連休で変えようと思って。で、いろいろ調べたんですよ。ソフトバンク、ね、今使ってますけど、このまま、機種変更するのか、もしくは、ドコモだ、au だ、ね、その辺に、nmb ですか。ね、mnp ですね。ね、で、それで切り替えたりとかさ、番号ポータビリティね、したりとか、で、他社切り替えだとね、結構安くなったりとかってありますし。でもそれこそ、格安のね、今、いっぱいあるでしょ。格安携帯とか、格安 SIM とかさ。まあ、仕事上、その三大キャリア回線っていうの？ドコモ、au、ソフトバンクの契約はあった方が、で、一応俺、携帯関係のさ、仕事をしてるからさ。あった方がもうもちろんね、会社でも、使える端末はすげえあるんだけど、プライベートで使うね、回線もその方がね、何かと良かったりするので、っていうので、まあ、これまでここ3年、やってきましたけど、やっぱりでも高いじゃん。なんだかんだでさ。だから、例えばだけど、SIM フリーの、端末を買って、格安 SIM 契約してっていう方法も、まあ、ゼロじゃないなと思って。選択肢は結構あるなって思っていろいろ調べたところ、ざっくり言いますよ。一応調べた結果をね、共有しておきたい。これからみんなが、もしかしたら、端末変えるとか、あったらね、お得な情報は伝えておきたいと思うんですけども、ソフトバンク。私が機種変更すると、2年間でいくらかかるか。基本的に1ヶ月いくらとか、そういうのは、あんま興味ないから。2年トータルでね、買い替えは多分2年後なんだから、そこまでいくらかかるかっていう計算してます。で、変な特殊な支払いがあるじゃない。最近よくあるのは48回払いとかにして、24回払いますと。で、残りの24回は払わなくていいですみたいな。そういうのが、なんか、いろいろと複雑だったりするからさ、あれなんだけど、結局は、半分ソフトバンクが持ちますせと。だから、24回で端末の半額は払ってねと。で、残り半分はソフトバンクが持ちますが、ただ、その時ね、2年経った後、新しい端末、ね、切り替えましょうと。で、切り替えるにあたって、今使ってる端末はソフトバンクが回収しますよと。そんなのがあるわけで、新しい端末もまたお安く提供しますよみたいななんかいろいろあんだけど、ただこれ2年後ソフトバンクから他の会社とかで契約しようとなると、いやちょっと待ってくださいと、契約の方はこのソフトバンク続けてくれるっていうお約束でしょって だ他社行くってなったら、じゃあ半分持つって言ってた端末料なんですけど、ちょっと払ってもらっていいですかみたいな。そんなになるわけ。全額じゃないかもしんないけど、ちょっと一部ね、払わなくちゃいけないとかあるから、めんどくせえと思って。その2年後も4年後も考えなくちゃいけないってめんどくせえなと思って。で、やだなと思って。もう完全2年で支払い切るっていうプラン。で、今回ドコモ、au、ソフトバンク調べましたけども、ソフトバンクが機種変更だと2年間で、18万3480円かかります。まだ18万ちょいかかります。で、au に、ま、キャリア変更、ね、番号ポータビリティすると、2年間で、137,352 円なります。もう5万円ぐらい違うんだよね。さらにドコモだと、2年間で131,832 円と。au よりも、5500円ぐらい安い。っていうね。で、これ一応全部、端末の引き取りとか、ね、その、なんか iPhone 6? これを、ま、引き取って、それで、割引しますよとか。それも入れてるし、あとは、月額コースとかも一番安い通話料のプランで、そのネットとかの何ギガとかあるじゃない、なんか。あれも1ギガとかのプランにしてます。まあ、ポケット Wi-Fi あるからさ、ここ別に、通信料、かける必要ないところなので、だから一番最小のプランにするとこうなりますと。なんだけど、それでさ、調べるとさ、5万円ぐらいやっぱりね、ソフトバンクのままにいるのと、他社に切り替えるのがさ、変わるわけ。ただ、他社に切り替えると、プラス、ソフトバンクの解約手数料と。ね、解約、まあ、違約金みたいなやつだよね。その2年縛りとかの違約金があって、それが1万円。そんで、ソフトバンクでやる事務手数料が3000円の、他社で発生する事務手数料が3000円かかって、まあ1万6000円ぐらい上乗せされますと。でもさ、そもそも5万円ぐらいのさ、価格の幅があるわけだからさ、そこにまあ1万6000円乗せるとして。そうすると、まあ3万4000円ぐらいでも、それでもまだ幅があるんだよね。だからなぁと思ってさ、3万4000円あったらね、さっきの33っていうお店に、行けますからね。友達と行ったら3回ぐらい行けるわけですから。まあ、3回しか行けねえんじゃもうどうでもいいんじゃねえかってなるかもしんないけど、その3万、いや3万あったら競馬何回かけられるんですかと。ねえ。そのうち、何口万馬券出るんですかと。なりますから。まあ、大事な3万円ですからね。で考えるとさ、まあ、こんな通信費にお金もかけたくないからね、と思って。そんで今日、ソフトバンク電話したんだよ。そしたらさ、まあいろいろ言われるわけ。ちょっと思いとどまりませんかみたいなね、ことは言うんだけど、でいろんな詳しい話も聞くんだけど、やっぱり調べた限りのね、やっぱし情報しかないし、この間電気屋さんも行ってさ、そこのソフトバンクのお姉さんに話聞いてね、いろいろ詳しく算出してもらってさ、その辺も、まあ、情報あったからさ、それと変わんないしなーとか思って、でただなんかソフトバンクって、その月額料金の日割りができないって言われて、そんなことあるって思うんだけどさ、日割りできないんだって。で、10月の、これいつもな、10日なんだよね。10日締めみたいなところの契約してるから、今やめても、その9月のね、16、17ぐらいでやめたとしても、10月の10日までは、ね、お金発生しちゃうんだと。なのでもし辞めるんだったらそのギリギリの方がお得ですよと。だからちょっと一回思いとどまりませんかって話になって、うん、じゃあわかりましたっつって、だからおそらく、10月の6、7、8の3連休あたりで、買えるというのがベストかなと思っていて、まあ今の感じだとね、ドコモかな。さっき言った通りシムフリーの機械を買って、で、格安シムカードを挿すっていうのももちろん選択肢あるんだけど、意外とするんだよね。 普通に、Apple Store の方で、SIM フリーの iPhone 8、256GB 買うと、税込みで9万円ぐらいしちゃうんだよね、端末だけで。で、格安 SIM が、1ヶ月、まあ、2000円ぐらいだとしてだよ。そしたら、2000円かける2年間だ、24だから4万8000円で、約5万円じゃない。5万円プラス、機械が9万で14万でしょ？そう考えると、ドコモでさっき2年間で金額は13万1000円なわけよ。プラス、ね、まあ、解約金だ、事務手数料だって、プラス1万6000円かかったとして、まあ、14万7000円、まあ、15万いかないぐらいだよね。だから、ドコモに変えて15万いかないぐらい。で、SIM フリーの端末買って、使っても14万円ぐらい。と考えたときに、まあ、だったら、そこまで変わんないんだったら、そういう三大キャリアの端末でいいんじゃない？回線でいいんじゃないって、ちょっと思ってしまう私がいたりいなかったりという。ね。あと何かとね、サポート面、求めちゃいないんだけど、そんなね、ここまで何十年ってことでもないけど、でも、それ20年ぐらいね、PHS からね、携帯まで使ってきましたけど、20年も使ってんだね。怖いね、もうね。でも、そこで何回そういうね、携帯キャリアのサポート受けたかってないんだけどさ。ただ、なんかあった時に、SIM フリー機とかだと、やっぱちょっとそこがね、薄い感じがする。完全に日本人気質でございますけどもね。とか、あとはまあ、ドコモ特有のサービスとかもあるからさ、まあそうしたら、そういうのもね、いいのかななんて思って。俺意外とドコモって契約したことないんだよね。もともとが、多分 KDDI ポケット ?DDI ポケットとか、あ、でもあれがあったか。NTT の PHS があったか。パルディオみたいな。そっからパル来てんの？そういうわけじゃないんだけど。パルディオとかが来てから DDI ポケットそんで、なんかウィルコムになってみたいな。そっから au 来てソフトバンクかな。なんかそんなね流れで来てましたけど、ドコモっていう携帯電話で契約ってしたことないから。まあ、これは一個ね、いい経験かなと思って。まあ、そんなね。まあ、ドコモ端末は結果ね、2年後、例えば新しい、その SIM の安いやつ、格安 SIM とか契約してもさ、ドコモ回線だったら、なんか普通に使えたりとか、ドコモ端末だったら使えるとかあったりするので、まあいろいろとよろしいかなって思ってっていうことです。なので、まあ今回 iPhone X 発表されてね、新しいの。で、その中で、いやー、10じゃねえなと、8かなって思って、ちょっと乗り換えを考えていてまだしてないっていう人いたら、ちょっと参考にしてもらえればなと思うので、ただ、ね、他のところ、例えばそのドコモ au からソフトバンクに切り替えるとか、その場合はソフトバンク結構キャンペーンとかやってるかもしれないので、そこはね、ちょっと調べてもらった方がいいんですけども、まあ、他社からドコモ行く、他社から au 行く、その時の、まあ、最小限のプランで行くと、今言ったような感じになるので、で、こういうのをさ、ブログとかでまとめてさ、ね、記事にするとさ、ヒットするんでしょ？そうやってお金みんな稼ぐんでしょ？ね、そういうのはできないね。全然お金にならない。ラジオで喋ってしまうっていうね。そしてラジオではあんまりみんなが求めていないっていうね。もうわけわかんない構造になっておりますけどもね。まあ、そんなんで。なので、もうこんだけね、話をしてるので、まあ、次回10月の頭に、まあ、機種編するけども、もうこの辺のお得の話はね、多分もうしないと思いますんで。まあ、そんなんで、10月に期待いただきたいなというところでございますと。では、いただいてますお便りをね、ちょっと読みましょうか。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。iPhone XS が縦 143.6mm、横 70.9mm の、174g で、iPhone 8が縦 138.4mm、横 67.3mm の 148g。正直そこまで変わらないし、思い切って XS、10S にしてみたらどうだい？ カメラ性能すげえぞ。ちなみに、MAX は、修理も6万近くかかる金持ち向けで、10R は、低スペッククソカメラの地雷らしい。まあ、7でも8でも、防水だし、半身浴とか、はかどるけどなってね、いただきました。ありがとうございます。そう、サイズ感は、8も、10とか 10S も、言うほど変わんないんだよね。でも、まあまあ、8の方がまずちょっとちっちゃいと。で、そもそも俺はもう、6ですらでかいと思ってて、これ以上大きくはしたくないと思ってる中の、ちょっとだけ大きいのが10。っていうところで、まず、できたら10じゃない方がいいかなって思っちゃうのは一つあるんだけど、それ以上に、その、なんて外側っていうか、端末自体の大きさはじゃあ言うほど変わんないとしても、画面がさ、全然違うじゃん。8って、ちゃんとし、ね、あの、長方形の画面じゃない。なんだけど、10ってさ、あの、前面が、ね、液晶だったりするからさ、もう下の方から上の方までさ、全部液晶なわけ。でも、指届かないんだよ、そんな上までされても。ね、せめて端末の中のあの、ね、画面ですよーの中が画面だったら、ギリ指届くか届かないかなのに、いや、その上まで画面にされちゃったらもう届くものも届かないから、残念ながらね、10っていう選択肢はもうちょっと苦しいと思っております。なんでね、まあ、最後の、その、ホームボタンがある端末っていうところでね、まあ、8がよろしいかなと。ちょっと思っておりますから。ただなんか256GB の端末は、結構在庫がなくなってきてしまってるらしいので、だからね、10月の頭のタイミングでちゃんと切り替えできるのか、そこわかんないんでね。まあ、ちょっと探す放浪期になる可能性もあるよね。だって、ちょっと話聞いたのが、渋谷の山田電機で話聞いたの。いろんなね。そしたら、もう、渋谷の、その山田電機のソフトバンクかなの人は、もう 256GB の8は、うちにはないと。だから、もうちょっと他社さんで探してもらうしかないかなみたいなね、話になってたからね。いや、そんなんでさ、ちょっと、ね、在庫の方がね、ないので、ほんと、もう全然関係ない、ね、お店にね、行くみたいな。せっかく渋谷住んでていろんなね、電気屋さんとかあるのにさ、もう全然埼玉まで行っちゃうとかね、そんなことは考えられるからね。前あったもんね、多分この iPhone6 買うときも、なんだろう、ネットでいろいろ調べて、Twitter とかで調べて、で、ここ在庫あるみたいなんで、行ったのが、お台場だからね。なんで、そのところね、池袋住んでてさ、池袋つか北大塚か、とは住んでて、そっからさ、お台場行ってるからね、超謎と思って。まあね、そんなのありましたからね、今回もそんな放浪期ね、可能性あるかなと思いますけどもね、まあちょっと私は、8にするっていうところで、硬いんじゃないかなとね、思っておりますけどもね。そんなんで。で、あと、他今週のお話ですが、どこ話そうかしらね。じゃあここ行こうか。テンガの話ね。ちょっと早めにテンガの話しといた方がいいかなと思ってさ。っていうのもさ、別に最近オナニーに関しては、カリオナトレーニングをまあ、相変わらずしてるわけですよ。普通にオナニーもしますよ。だけど。まあ、できる限り時間があったりとか、週末とかはカリオナトレーニングにしてるわけ。で、カリオナトレーニングって何って人もいると思うけども、コンドームございます。コンドームの中にローション入れます。そのローションをチンコに被せます。そしてそれでオナニーしますというのが、カリオナトレーニング。これカリオナトレーニングって名称を歌ってるのは、童貞ネットだけですね。俺が勝手に言ってるだけなんであれなんですけども。まあ、これがね、本当に、良いわけですよ。チンコのその早漏とかの、予防にもなるし、あとはオナホとかと比べても、まあ、むしろオナホよりいいんじゃねえかと いうのがございまして、俺はこの、コンドームを使ったカリオナトレーニングがとても良いと、ね、素晴らしいものだと、推奨しております。なので、あんま今、オナホについて、これがいいな、あれがいいななんていうのはなかったんですが、この間っていうか昨日さ、高校の友人とさ、その飲んだ帰り、ね、そんな、結構ね、お金払って高級なお店ですよ、ある意味ね。一人当たり9800円、9500円とか払ってるわけですけども、そんなお店出た足で、みんなでドンキホーテ行ってさ、ね、ただおじさんの悪ノリですけどもね、渋谷のドンキホーテ、メガドンキホーテってさ、テンガのコーナーがさ、すごい広いのね。で、すげえオープンなの。普通ね、18禁コーナーみたいでさ、なんか、垂れ幕とかがあってさ、その中さ、やってるみたいなで入ってくじゃない。じゃなくて、もう、テンガコーナーっすよみたいな、でっかいブースみたいになっちゃってさ。そういうのがね、あのメガドンキホーテにあるんだけど、まあね、そんな、すごいよね。オープンにしちゃってるから、天下の地位ってのは素晴らしいなと思うんだけど。で、なんか友達がさ、なんだかんだ言って天下一回も使ったことないって言ってて、これ一大事だぞと思って。別にそのなんか、そういうのに潔癖な人じゃないんだよ。むしろ、エロを最先端で言ってたイメージがあるんだけど、貪欲だったイメージがあるんだけど、なんかね、機会がなかったのかね、天下使ったことないっつってて、いや、それは良くないな、つって。じゃ、天下買いに行こうぜ、つって、で、メガドンキホーテ行ったんだけど。で、ね、俺とその、もう一人でさ、使ったことないやつにさ、あ、じゃあ、俺たちプレゼントするよ、つってね、買ってね、渡したんですけどもね。だから、これで、じゃあちょっとやるわ、みたいな。言ってましたけどもね。で、それはそれでいいんですけど、私、久しぶりにそういうのね、テンガーの販売コーナー行ったらさ、見たことない商品があって、こんなん出てんのっていうのがあったの。なので、それを買ってまいりました。ね、だこういうの買ってっから、ね、2万1000円あったのが、気づいたら3000円になってるっていうね、無駄なものを買ってしまっていたっていうね、ことですけども、今回買った、こちら、テンガの新、なんで、新オナホ。これがね、テンガスピナーと言います。ハンドスピナーではございません。もしかしたらハンドスピナーがちょっとね、盛り上がっていたから、ね、スピナーっていいんじゃないとか言って。そしたらね、ハンドスピナーってもうどこ行ったんだってなってますけども、まあ、テンガスピナーっていうのがね、出ましたと。で、こちらですけども、3種類ございます。テンガスピナー、テトラ。ヘキサ、シェルっていう3種類。で、これはね、まあ、テンガって2種類あるんで、大体ね。1回の使い捨てパターンと、まあ、長く使える。何回も洗ってね、使えるっていう2つあるんだけど、これは何回も使えるやつで、シリコンみたいにできてるんだけど、1個税込み1944円となっております。この、何回も使えるタイプのテンガの中では、とても安価なね、商品かなと思っていて、いいやつだとさ、フリップホールとかだと5000円とか6000円とかしちゃうじゃない。だから、結構気楽な、ね、コンビニ感覚で使えるやつかなと。まあ普通のさ、テンガ買ったってさ、700円くらいすんだよね、使い捨てのやつでも。安く買えば500円くらいで売ってんかもしんないけど、普通のお店で買ったら700円くらいしちゃうので、3回で終わっちゃう。3個買ったら終わっちゃうところが、まあまあ、まあ、50回、100回ぐらい使えるでしょうと。洗えばね。っていうところで、結構リーズナブルでよろしいんじゃないかなと思います。で、デザインの方も、ほんと円柱型みたいなね。さっきのパンケーキも円柱型でね、テンガも円柱型っていうね、そういう共通点いらないんですけどってあるんだけど、デザインもね、結構良くって。なんかドイツの方で賞を取ったことあるデザイナーが、これ日本人デザイナーだと思うんだけど、デザインしていて、見た目もすごいおしゃれでね、いいなというのございました。で、早速買いましてね。で、この3つ、テトラ、ヘキサ、シェル、この3つで何が違うかっていうと、やっぱ特徴がね、それぞれあって、で、どうしようかなーなんて思ったんだけど、私ね、やはり一番安定しているやつがね、好きでさ、 で、パッケージに書いてあんのよ。三角形でさ、なんか高度、内径、刺激みたいなでさ、三角形書いてあって、そこのね、パワーバランス書いたんだけど、このヘキサ、俺買ったのが、どれだ？ヘキサか。俺買ったのヘキサって買いました。これが一番バランスが取れていたので、あ、これかなと思って。で、他にもテトラとね、シェルがございますけども、まあまあね、まあどれがよろしいのかっていうのは、まあ皆さん、ホームページだったりとか、ね、Amazon、もしくは、そういうちょっと大人のね、おもちゃ売り場、行っていただいてね、パッケージ確認していただきたいと思うんですけども、で、私今回そのね、ヘキサっていうのを買いまして、鋭い突起がシャープに攻めるニードルエッジっていうね、高度レベル 4.5、刺激4、内径 3.5 っていうね、まあなかなかいいバランスの、何のバランスかもうわかんねえよっていうね、あ、ございましたけどもね。だ、ちなみにテトラが、連続リブが滑らかに波打つマイルドエッジってね、マイルドだからさ、ちょっとなと思って。ちなみにテトラは高度3、刺激3、内径 4.5 と、だからそんな硬くないし刺激もないよみたいなね、でございますから。で、ちなみにシェルは扇形のブロックがタイトに締めるダイレクトエッジっていうね、で、高度 4.5、刺激4、内径3ってなってるんで、うん、難しいよねと思って。で、そんなわけで、ね、まあ、ヘキサゴンね、ヘキサゴンでおなじみのヘキサでございますからね、ゴンゴン来るかなと思ってね、買ってみましたけども、で、使ってみました。で、これの特徴っていうのが、普通のシリコンっていうの、シリコンが筒状になってるじゃない、その、中心部っていうのが、その一番長い、その、またその円柱部分のところね、先っぽでも根元でもなくて、円柱部分のところのシリコンのところに、これ何が入ってんだろう、プラスチックっぽい棒が、巻きついてる感じなの。内部で巻きついてるみたいな。シリコン内を、その、竜巻だよね。シリコンの中を、プラスチックの竜巻があるっていうね。こいつ何言ってんだっていうね。スプリングっぽくなってるわけ。バネっぽくね。なので、チンコを刺してストロークすると、ひねりが生まれるんだよ。そこで。っていうので、スピナーっていうね、命名がついてるみたいなんですけども。だからね、ちょっと新しい感じだね。普通のシリコンだけだとさ、物足りないよみたいな人には、もしかしたら、このスパイラルな感じ、ね。未体験のスピンギミックをお楽しみくださいって書いてあるんでね。で、使ってみたところ、よかった。なんかね、これまでもいくつか、安いタイプのテンガが出してるオナホを買ったことあるけど、あんまりっていう感じが多くてさ、フリップライトとかね、あとなんかもうちょっと展示物みたいなさ、よくわかんないさ、白いね、縦長のなんか現代アートみたいなさ、よくわかんない形してるオナホとかさ、なんかいろいろ買ったけど、あんま刺激もないし、で、あったはあったで今度硬すぎるとか小さすぎるとかなんかいろいろあんだけど、今回のこのテンガースピナー、これはね、結構いいよ。おすすめできる気がする。まあ、一回しか使ってないから何とも言えないけど、いい刺激をもたらしつつ、過剰じゃなく、悪くないと思います。で、いつもこのパターンのやつって、洗った後、どうしましょうっていうのは結構多いんだけど、ちゃんとね、洗った後に、テンガを、なんていうの、立てておける、ケースがついてってさ。だからそういう意味でも、まあ、ね、何度も繰り返し使うもんだからさ。まあ、そんなところもちゃんと、かゆいところも手が届くというか、そういう気配りはあるかなと思うんだけど、一個難点があるとすればよ。このテンガスピナー、その中にさ、ねえ、スプリング状のさ、スパイラルになってるそのプラスチックみたいに入ってるって言ったじゃない。だから、普通のオナホって、 ね、シリコンだけのオナホって、全部一回裏返して洗えるんだけど、この点がスピナー、その中に硬いのが入っちゃってるから、裏返せないのね。それが問題。なので、入り口だけを、裏返して、で、入り口を広げて、その中に、指突っ込んで洗うみたいなね。なんか、そう、ボディーソープ入れて、指突っ込んで洗うみたいなさ、感じになるので、そこが逆に新鮮というか、今までなかったんで。だから、あれですね、女の子に仲出ししちゃって、そっから、精液を、ね、かき出すみたいな、そういう状況を疑似的にできますのでね。もうやりたくないよ、そんなのね。っていうことなんで、まあ、そこがね、衛生的に、だ結構ちゃんと洗わないとやっぱり嫌じゃない？なので、本当は裏返して洗いたいけども、それができないってところだけかな。でも洗い方も慣れちゃえば、ちゃんと洗えるので、大丈夫な気はしますけどもね。まあそんなんで、まあ2000円の割には、良い気はしますよ。普通のオナホとして使ってもいいし、そのスピンギミックをね楽しむには、その先っぽの方を持って上下するとよりスピン感が出るらしいから、そういうのもやってみるとね、その特徴を生かしたねオナにできるかと思うので、まあ、どっちで使ってもね普通に刺激がちょうど良くて、おすすめできそうかなーって思うんでね、よかったら3種類あるんでね。今回私ヘキサ買いましたけども、ぜひ皆さんテトラとかシェルとかね買って、よかったらねぜひ教えてもらえたら嬉しいなというところでございますと。まあ、そんなね、まあ私ねギャンブルの伝道師、そしてオナニーの伝道師でございますからね、こうやって、まあ、目新しいねオナグッズなんてあったらねまた挑戦していきたいと思いますんで、他にもこんなの今おすすめなのあるよとかねございましたらね、お知らせいただけたらね、ちょっと体験したいなと思っております。で、久しぶりにテンガのホームページ見たらさ、なんかいろいろあんだなと思って、テンガロボっていうのがさ予約受付しててさ、なんか買うと届くのが12月とからしいんだけど、テンガの形して赤いテンガあんじゃん、ザ・テンガみたいなさ、そのテンガの形してる、そっから変形するロボットね、テンガロボっていうの、が、発売されるよっていうやつで、結構可愛いんだよね。で、テンガロボ1体、3700円するの。で、さらに初回生産限定版だと5000円するんだけど、これには、テンガロボの他に、メガテンガビームっていうなんかもう本当に、なんだ、大砲みたいなのついてんだよね、でっかいの。テンガロボよりもでっかい武器がついてんのよ。だからプラス1300円プラスでそれもらえるんだったらそっちかみたいなね。でもこんなのにそんな5000円もかけたくねえぞみたいなねありますけど、まあ、どっちか普通のテンガロボ可愛い気はすんだよな。一応テンガロボにはレッドハンマーとテンガビームガンってつくらしいんでね、まあ、あんま大したギミックじゃないんだけど、まあね、飾る場所もね、ちょっとないから、メガテンガビームはちょっとでかすぎる気はするんだけどもね。結構でかいよ。なので、こんなのもあるよっていうことでね、まあ今後ね、例えば俺が YouTube でさ、YouTube ライブやるときとか、背景ね、後ろにね、テンガロボがいるみたいな、そういうのとして、オブジェとしていいでしょ、思ったりするので、まあこれは、経費として、ね、経費としておりますかつってね、そういうのは全然やってませんで、私ね個人事業でも何でもございませんから、個人事業とかにすればねこれちょっと経費でつって、ね、経費にしたからって何でもないからね、税金がね払わなくちゃいけない税金が減りますとかだからさ、言っても経費ってさ、 そんなね儲かってればね話別ですけどもね、儲かりもしないやつが経費とか言ってる場合じゃないですからね。まあそんなんですけど、ちょっと欲しいなと。3700円。ね、出す価値があるのか何か。ね、わかりませんけどもね。まあそんなね、情報でございました。テンが好きな方はぜひちょっとチェックしてみるとよろしいんじゃないかなと思いますと。じゃあ、他に今日話したいこと ございますよ。他はね、もう結構ザクザク言ってもいいね。時間もね、2時間のラジオですからね、詰め込まないといけないでございますって。今週買ったゲームのコーナーね。ここ最近なんか毎週ね、新しくゲーム買ってたりするんですけど、つってもさ、パッケージのさ、1本6000、7000するようなゲームではなく、任天堂スイッチのそのオンライン限定のね、アーカイブみたいなものをね、買ったりするんだけどさ、毎週木曜日に新しいね、ゲームが配信とかされたりするので、まあそこをね、毎週楽しみにね、待ってたりするんですけど、今週さ、これ買ったんですけど、アルゴスの戦士っていうゲームを買って、わかる？俺世代の人は多分、あれ聞いたことあんなとか、やったことあるとかって人いると思うんだけど、アルゴスの戦士っていう横スクロールのゲームなんだけど、これちっちゃい頃めっちゃ欲しくて、でも結局買ってもらえなかったっていうね、ゲーム。ま、あの頃すっげーいっぱいゲーム出てさ、あれも欲しいこれも欲しいだけどさ、じゃあ年間に何本ゲーム買ってもらえるのって言うとさ、ちっちゃいからね、自分じゃ買えないからさ、買ってもらうしかないじゃない。でもほんとお年玉もらってその時に1本買ったりとか、子供の日、誕生日、クリスマス、マックスで4本とかだと思うんだよね。あとはなんか理由つけてうんぬんかんぬんあるかもしんないけど、なんかで頑張ったからとかさ、なんかソロ版でね、何級取ったからとか、わかんない、そんなあるかもしんないけど、基本的にもうクリスマスだ、誕生日、クリスマス、子供の日があって、でお年玉は自分のお金で買うわけだからね。買ってもらうのは何年3回とかプラスアルファぐらいもんだからさ。でもそんな中でさ、任天堂とかいっぱい出すわけじゃん。マリオ出してきたりとかさ、で他のとこでなんか国を組ん出してきたりとかさ、でロールプレイング出たりとかさ、そんな全部買えるわけじゃないからさ、そりゃね、あの頃欲しかったけど買えなかったみたいなソフトはすげえ多いわけで、そんなその中の一つがこのアルゴスの戦士なんだけどさ、アルゴスの戦士来たと思ってね、ちっちゃい頃やりたかったけどできなかった、あの悲しみっつって買うしかないっつってさ、でこれ823円、ね、だから毎週なんか800円ぐらいとか、ね、400円とかのソフト買ってますけどもね。でこれは昔はテクモからね、テクモだって、テクモから出てたね、あのゲームなんだけど、でファミコンでね、俺はあのやりたいなと思ってたけど、今回出たのはアーケード版っていうねやつで、あのアルゴスの戦士のファミコン版のパッケージ、もしね、なんか検索できるんだったら見てほしいんだけど、なんかね、コロコロコミックで連載されてそうな、なんかパッケージなのよ。なんかこれ漫画になったら面白そうみたいな、子供ワクワクしそうみたいなキャラだったりとか感じがするのね。で、そういうのもあるよね。昔のゲームはほんと、ドット絵だからさ、それをすげー見てもさ、それだけ見たらわかんないんだけど、パッケージの絵を見た上でドット絵見るから、ドット絵がそのパッケージの絵となって動くんだよね、想像力でさ。だからね、すげえ面白そうと思って。でもアーケード版って全然コロコロコミックとかでやってるような絵柄じゃなくてね、アーケード版は超リアルなやつなんでね、なんとも言えないんだけど、まあね、やってみたかったんでっていうことでね。で難しいね、やっぱり俺はゲームそんな得意じゃないからさ、好きだけど得意じゃないっていうタイプだったから、何コンティニューしたんだろう。でも一応クレジットは99クレジットまでいけるのね、アーケード版だから。で多分20回ぐらいコンティニューしたんだよ、行ってる間に。でどんだけコンティニューしてんのってあるんだけど、でもなんかわかんないんだけど、そっからコンティニューできなくなっちゃって、なタイミング悪かったのかなんだかわかんないんだけど、いつもだったらそのカウントが出てさ、あの9、8、7ですね、コンティニューしますかって出るんだけど、だから20回とかコンティニューしたらそれ出なかったんだよね。それで結局全クリする前に、終わってしまって、何回かやったんだけどまだ全クリできてないんだけど、でもステージがね、俺マックス行ったのが22面とかまで、 22面行ってクリアできないんじゃもう無理じゃないってね、思ったりするんだけど、まあ、モードも多分イージーモードだった気するんだけど、ねえ、下手くそだなーって思いながらもね、1面で1コンティニューするみたいなね、感じでございましたから。でも意外とね、面白くてさ、昔のファミコンでいうところのセイントセイヤみたいな感じだね、横スクロールの感じは。で、別にゴールでボスがいたりとかするわけじゃないから。だから永遠とセイントセイヤのあの横スクロールのやつを永久にやっていくみたいな感じ。でもね、なんかやっぱすごいな。夕日の感じ。それがすごくね、良くてね。俺のアルゴスの戦士のね、やっぱりいいイメージってそのファミコンのパッケージとゲーム画面の中の背景のなんか夕日というか夕焼けというか、あれがすごい印象深くて綺麗だったんだよね。で、今ゲームしたら、あ、やっぱ夕日というか夕焼け、綺麗だなって思う感じだったからね。ドット絵であんな感じできるんだなっていうのもありまして。まあ、そんなの売ってましたからね。ぜひ、懐かしいね。アルゴスやりたかったんだみたいな人いたらね、今売ってますから、ぜひやってみるのはいいんじゃないかなと思いますと。で、来週9月の20日には、セガからソニックザ・ヘッジホック999円です。出ます。ねえ、ちょっとやりたいね。俺もメガドライブやってないけど、ゲームギアで、友達からもらったゲームギアでね、そんなんあるって、高級ですよ。ね、ほんと携帯端末なのにカラー液晶っていうね、テレビも見れますみたいな、そんなんありましたけど。もうAC アダプターをつなぎっぱなしにしないと電源つかないっていう、ちょっと半分壊れかけていたね、端末でさ。だからもらったっていうね、あるんだけどさ。そんなゲームギアでちょっとソニックやったぐらいでさ、ちゃんとがっつりやってないので、まあ、これはね、スイッチでまたやるにはいい機会かななんて思ったりするのと。で、あとは20日同じ日にようやく出ます、シュタインズゲートエリート。ね、これ初回特典で8ビット、そのまたドット絵のアドベンチャーゲーム調のシュタインズゲートが付録で付くらしいよね。だからそれ、ちょっとやりたいじゃんとか思うんだけど、どうかな、買うかな、買わないかな。なんとも言えないところですね。ゲーム買ってもする時間ないからねって思っちゃう。ただその次の週に出るね、ドラゴンボールファイターズ、9月27日かな、これは多分買っちゃう気はしますけどもね。待ちに待ってましたからね。そんなちょっと充実したね、ゲーム状況でございますんで、まあ、毎週ね、その木曜日新しいの出たりするので、まあ、早くね、 SNK さんフライングパワーディスク出してくれよとずっと思ってんだけどね。まあ、それをね、ちょっと待ちつつ、ドラゴンボール待ちつつって感じかなっていうね、ところでございます。もしかしたらもうアルゴスの戦士は起動するかどうかはもうわかりませんっていうね。でもね、何回コンティニューしたんだって話だから、その20回ぐらいコンティニューしたの以外にも何回もやってるから、結果コンティニュー回数50回ぐらいコンティニューしてんだよ。1プレイ100円だったら5000円かかってるわけだから、元は取れているというね、思い込みたいというところでございますけども。じゃあ、あとのお話もこれ続けて言っちゃおうか。今ゲームの話せっかく出たんでね、合わせて言っておきたいと思うんですけど、なんかね、この週末その飲み会が多かったけど、いや、空いてる時間にいろいろできたじゃんって思うわけなんだけど、その空いてる時間何したかっていうと、まあ、もちろんアニメとかもね、撮りためたやつ見たりもあったけど、それ以上にその久しぶりにダビスタを起動したりとか、まあ、ダビスタがさ、今ちょうどこの週末に北斗の拳コラボが始まって、なんだこれと思ってね、久しぶりに起動したらちょっとやっちゃってさ、でそんなんでダビスタをやっちゃったりとか、あとなんかちょっとしたネットのなんかこのアプリを入れるとなんかアマゾンギフト券ちょっともらえるかもよみたいなさ、そういうキャンペーンやってたりとかするさ、 あんま良くないね、キャンペーンやったりするのはあったりするんじゃない？で、そういうところから、ちょっと、発見してさ、インストールしたゲームがあんだけどさ、これがさ、そんなに面白くないんだけど、やりすぎちゃうゲームで、知ってるかな？結構ね、評判はいいみたいでさ、評価すごいいいんだけど、これ、タイトル名なのかな？魔王。魔王って書いてある。魔王でカッコね。喋ってるセリフなんだけど。魔王、世界の半分あげるって言っちゃったっていうゲーム。なんか勇者って検索すると、アプリでね、ゲームで勇者って検索すると、まあ、出てくるやつなんだけど、魔王、世界の半分あげるって言っちゃったっていうゲームで、なんかその、放置系勇者、ゲームみたいなよくわかんないんだけどさ、やつなんだけど、これをめっちゃやっちゃってさ、もったいない3連休って思うんだけど、なんかね、やらせるんだよね。うまいんだよね。そんな面白くないのに、やっちゃうゲームっていうのの典型というか、こりゃうまいわって思うんだけど、前にさ、俺一回、おすすめゲームとして出したさ、稼ぐヤーツっていうさ、ひたすらお金を稼ぐっていうね、ゲームがあったんだけど、これと近い。なんだ、お金を稼いだりとかして、それでアイテム増やしたり仲間増やしたりとかして、で、稼ぐヤーツの場合は、お金をもう、無限に稼いでいこうっていう、いうのが一番の趣旨なんだけど、この、勇者のやつに関しては、そして仲間とかアイテムとかどんどん増やしていって、ちゃんと面があるから、面をクリアしていこうっていうのが主なのね。そこはちょっと大きく違うんだけど、稼ぐやつは、すごくバランスが良くて、見た目はすごいダサいんだけど、ちゃんとアイテムとか、まあ仲間とかわかんないけど、そういうのをいろいろ集めることによって、稼げるんだよね。稼ぐ率がすごい多いの。だから、結構考えてやると、儲かるというか。なので、仕組みがね、分かってくると、すごく稼ぎやすくなったりとかするんだけど、この勇者のやつに関しては、最初ね、その稼ぐやつっぽいのかなと思って、うまく仲間とか、アイテムとかやってったんだけど、お金はそれじゃ全然稼げなくて。でも、お金がないと仲間とか増やせなくて。どうすんのっていうと、何分かに一回、その、魔王から、賄賂みたいなの来るんだけど。で、そこで、なんか広告動画を見ると、その、お金もらえます。お金っていうかその、ゲームの中のね、お金がもらえますみたいなやつがあって。で、それが、一回一回、その、一回目と二回目、三回目って、どんどんもらえるそのゴールドの金額が上がっていくわけで、もう変な話、この動画を見ないと進まないレベルなんだけど、ただ絶妙なんだよね。いろんなところパワーアップさせてお金なくなってます。次パワーアップさせるにはこのぐらいお金ないとパワーアップできないなっていう金額の半分ぐらいが毎回その賄賂の動画で来るわけよ。だから2回動画を見ると次のステップいけるみたいなやつなんだけど、絶妙なんだよね。うまい作り方してんなと思ってさ。だから結局そんなんで、なんかこの3日間時間があればその、魔王世界の半分あげるって言っちゃったっていうゲームをちょいちょいやってしまっているって、すげえ時間の無駄って思うんだけど、今、ステージ3をクリアしたのかな？ステージ今4にいるので、多分5が最後だと思うんで、まあなんかここまでやったからやるのかどうかわかんないけどもね。まあ放置系のゲームなんで、まあアニメ1本見てさ、前半見てる間に、その動画広告のね、賄賂が来ると思うので、それを見て、でまた後半ね、B パート見て、見終わった時にまた動画広告見てね、繰り返せば多分、早い段階でね、クリアまでいけるのかなと思うんでね。まあ、ちょっと、 意外とね、評判もいいから、俺もおすすめしてもいいのかなと思ってさ。まあちょっと、完全に時間泥棒だけど、試しに、ちょっとやってみるのはね、面白いかもしれないよというところのゲームのお話でございやしたと。じゃあね、あとのお話ですが、そうだね、じゃあハゲのお話しますか。AGA のお話。ね、一応ね、近況をね、報告しないといけないってところございますんでね。8月の25日から私、AGA のね、薬を飲み始めまして。早、24日ね、経ちましたね。土曜日から。8月25日の土曜日からで今日月曜日なのでね。まあ、24日。だから来週にはちょうど1ヶ月経つというところでさ、少し時間経ったかなと思うんですが、一昨日ぐらいかな、初期脱毛かなっていう、ほどではないけども、いつもより抜け毛が多かった。その、今ね、錠剤は、フィンペシアっていうね、飲み薬飲みつつ、で、スプレーでね、外用薬として、ミノキシジルのね、スプレーをシュッシュしてるんだけど。で、シュッシュした後、まあ、ちょっとマッサージじゃないけど、結構揉み込むんだよね。擦り込むというか。それやってる時に、ちょっと髪の毛が、いつもより抜けた。ね、それ抜けた気がするじゃなくて、抜けた。ね。なんだけど、次の日とかは、そんな抜けなかった。だから何なんだろうって思うんだけど、だからちょいちょいやっぱり20日過ぎてきたぐらいから、初期脱毛っていうのはやっぱりちょっと発生すんのかな、みたいな。ところありますけどもね。で、実際なんか今、どうなのって、生えてきた感じあんのとか、薄くなってきた感じあんのって言うと、なすげえどっちとも言えなくて、なんだろうね。やっぱ薄いっちゃ薄いから。から前からの薄さっちゃ薄さなんだけど、かといって、例えばじゃお風呂上がりとかの感じは、前より薄いって感じしないんだよね。だから、シャンプーして、ね、出てきて髪の毛拭いて、髪の毛が乾燥しました。この状態の時は、前よりハゲてるって感じはそんなしないの。むしろなんか、自然な感じが若干するのね。前より。なんだけど、やっぱり、その、朝とかね、やっぱりスタイリングとかすると、薄いところが目立ったりとかするし、あとはやっぱそのミノキシジルのね、外用のスプレーしたりすると、もうスカスカだなって思うから、もうここはもう変化も何もないっていうかね、っていうところでさ、だからまあ、あんまわかんない状況でございます。でもさ、こうやって、なんでもない日常をさ、過ごしちゃうじゃん人間は。そしたらさ、まあ、薬飲むなりこうやってね、スプレーするなりしてればさ、気がつけば1ヶ月、気がつけば3ヶ月、1年って経つわけだから。だからま、初めて、ね、今成果があるかわかんないけど、まあ、よかったなと。スタートを切って、で、それが一応続いているわけだから、それは良かったなって思うわ。なのでね、ほんと、ただ、これによって体調があんま芳しくないのか、日常生活のね、過ごし方が悪くて体調あんま良くないのかわかんないんだけど、あんま体調良くないんだよね、ここ20、24日間ぐらい。なんでね、まあちょっと、ねえ、肝臓やられてんのか？わかんないね、でもね。寝る時間もね、やっぱ最近ちょっと遅くなってきちゃってるのと、お酒飲んだりとかもあるし、その、ね、それにプラスして、このハゲの薬飲んだりしてるわけだからさ。で、ちょっとその辺はしっかりね、体調管理しないといけないななんて思ってはいますけども。まあ、少しでもね、だからほんとね、なんか、このタイミング逃して、ってたら結構大変なハゲ具合になってたんじゃないかなって思ったりはするよ。そのちょっと瀬戸際だったんかもしんないなって改めて思うのでね、まあいいタイミングだったなと。で、初期脱毛マックスの時とかにさ、実家とか帰りたくないじゃん。だから 11月とか12月から飲み始めるとさ、一番ハゲてる時に実家帰んないといけないじゃん。嫌じゃん。なのでこのその9月頭8月末ぐらいから飲み始めたっていうのは、なんかすげえいいタイミングというかさ、3ヶ月4ヶ月経った時にさ、それで実家帰れるじゃない。だからそこまでね、あのカッパみたいになった状態じゃないから、それがちょっとね救いかなって思ったりしますけどもね。まあそんな AGA で、でなんかその高校の友達ね、その飲んだ時にさ、俺実はね AGA のやつやってんのよって言ったら、いや俺もやってるっつって。まあね、同い年だからさ、悩み事ってのはね似たようなもんかもしんないけど、別にそいつハゲてるとか全くないんだけど、ただまあ髪の毛が細い感じはあったの、そのサラサラな感じで、その細い髪の毛でサラサラしてる感じだったから、ね、同じこと言ってますけどね。なのでそれはそれなんか本人は少し気にしていたのかわかんないけど、で飲み始めたんだって。それやっぱりね、細かった髪の毛が太くなったりとかはしたよっていうこと、今でも飲んでるって言うからさ、ね、だからハゲてない人も予防でね飲んだりとかするしって考えると、いやハゲはじゃあ飲むべきなんだなって思ったりするんだけど、でそいつはね、そのフィンペシアと一緒にあのミノタブ、ミノキシジルのね、あの飲み薬ね、ミノタブを飲んでて今でも飲んでるっていうことでさ、だからね俺もある程度落ち着いたらそっちに切り替えってこともあるから、その時はちょっと教えてねっつってね、情報交換しましょうって話はしましたんで、意外とね周りにいたんだなと思って、でもいないけどね、あでもいるか、そのコールセンターのね頃の友人とかも、そのねミノキシジルとかフィンペシアとかじゃないけど、結構巷じゃ有名な、なんか育毛発毛系の薬でケアしてた時があったりとか、だからほんとねハゲてないけどなんか怖えなって思ってんのかね、みんなね。それでやってる人はねいるので、じゃあハゲはもうなおさらやんなさいよっていうねことなんでね、あの頑張ってねこれからもやっていって、3ヶ月ぐらいですかね、生えてきたよみたいな、薄いのあんま気にならなくなってきたよとかっていうね報告ができれば一番いいかなと、そんな風に思っておりますと。じゃあちょっとお便りいただいてますから、これ読んでね、お別れのコーナーに行きたいかななんて思います。ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。先日お会いした際に、8月中に婚活アプリで人に会うという目標を立てて実践すると言っていましたが、まあやってないでしょうね。おそらく一人にもメッセージすら送ってないでしょう。さすがにそこまでやらないとは思いもしませんでした。実際に会って結婚について話しているパルさんは割と本気だったと思ったからです。こないだ婚活に関してうまくいかないことからは逃げてしまうねーとか言ってて笑いました。え、うまくいかないとかの前に何もしてないのにって感じでした。 DJ は40、50過ぎたってできますけど、パルさんが結婚するには40代になってしまったら不可能だと思いますよ。というか DJ と婚活って一緒にできるでしょ。取り返しのつかないことにならないように気をつけて頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。婚活ね、もうそもそも婚活してねえっていうね、せっかくねラジオの時間もね婚活に当てられるようにと、土日はねフリーにしましょうと、だから月曜日変えたのに、切り替えてから一回も婚活してないっていうね。どういうことっていうね。ございますし、あとはね、婚活のアプリ。出会い系のアプリですよ。これもね、できたら俺も8月中、ま、8月中は、わかんない。ま、9月中にはぐらいのね、ところで、一人には会うわ。ね、そんな話してましたけどもね、会ってないっすね。会ったらラジオで喋、ね、ってますからね。会ってないんですけど、ただアプリは起動してます。 で、たまに、その、いいねみたいなの送ってます。だけど、何にもやっぱりないので、で、結局ね、これわかんない。俺が、聞いてて、記憶違いだったら、悪い、と思うんだけど、前にね、ちょっと話を聞いたときに、別に、女の子に対してそのアプローチするときに、メッセージとか別につけなくても、いいねをするだけで、いいんだよ、と。ね。ただ、いっぱい数打つというか、本当に数人じゃなくて、やっぱりもうね、100人とかさ、そうやって送んなさいよって、話だったと思う。まあでも、ね、10人、15人ぐらいしか送ってないんだよ、俺は。100人送ってないから、それはダメなんだけど。で、ただ、思うのは、ね、ガオガイガーさんの年齢と俺の年齢が、まあ本当に10歳違うんだよ。ね。そんなガオガイガー情報誰も知らんぞというのはあるかもしんないけど、10個違うのよ。なので、それはガオガイガーさんはね、いいねを送るだけでいいかもしんないけど、やっぱおじさんだからさ、俺さ、いいねだけじゃ多分ダメなんだよね。メッセージつけないと、なんかダメなんだなって、思って。ちょっと他の友達にも言ったのよ。出会い系のアプリでさ、つって。で、いいねとかで、ね、何件かやってんだけどさ、特に反応ないんだと。え、いいねしかしてないのと。だっていいねだけでいいって、ちょっと、ね、友達言ってたから、つって。それ友達何歳だよ、つって。ね、ちょっと10個ぐらい下なんだけど、ちょっと年齢考えて、つって。ね。パルさんは、と。おじさんなんだから、メッセージつけて、つって。はい、みたいな。でもメッセージつけるってなるとまたハードルね高くなんじゃん。そのなんてメッセージ書いていいかがわかんねえんだもん。それはそのわかってればさ、今こんな状況に陥ってないじゃない。ということでさ、いや困っちまったなーって思うわけよ。だからせめていいねはたまに送るんだけど、メッセージつけないんだよなーつって。だからもう何にも起きねえ。若くねえんだから。とかそんなわけでさ、まあ、だからでも言ってもその目標とするような件数を送ってないっていうところでもアウツなんだけどさ、だからじゃあ件数少ないんだったらせめてメッセージつけなさいよみたいなねところはあるかもしんないね。あとそれ以上にいや せめてじゃあ婚活パーティー行けよみたいなのはあるよね。全然行ってない。もうね、なんかやる気が出ないんだけど、40超えたらそんなこと言ってらんないかんね。結構リアルにね、お便りの中で、その、40、ね、40代になってしまったらもう不可能だと思いますよって言うじゃん。本当にそう思うよ、俺も。40過ぎたら、本当奇跡が起きない限りないよ。奇跡すら起きない。ね、魔法も奇跡もないやつだと思うわ。せめてもの30代じゃん。だからほんと今やんないでどうすんの？この後の生涯ずっと後悔。あの2年3年あともう2年だよね、38なんだからさ。でもう40だったら終わりなんだから、ほんと丸2年ぐらいだよね。ここ本気出さなくていつ本気出すのっていうぐらい、ここ本気出すべきところだよね。頑張んなくちゃいけないなぁ。すべての時間をそっちに注ぐべきなんだよね、本当はね、もうね。いや、遅えけど、もう遅えけど、物事に遅いはもうねえからさ。やるかやらないかだからさ。なんだけど、でも本当に、いつ俺は震えるんだ？ 40 になる前の日に震えんのかなぁ。やだなぁ、だから本当、もう、頑張るしかないよね。頑張るしかないのにさ、オナグッズ買ったりとかさ、アルゴスの戦士やったりとかさ、ね、万馬券当てたりとかさ、バカなの？みんな思ってるでしょ？俺も思ってるよ。ね、だからもう、パルナイトはもうそれ以外のことするなと。婚活以外のことするなと。毎週婚活の話だけしろと。言うぐらいにしないといけないのかもしれないねっていうか、今気づいたのみたいなね。ところだけどさ、 婚活だけの話がしたいわけじゃないじゃない。俺自身は婚活のことをしなくちゃいけないかもしんないけど、ラジオとして毎週いろんな話したいんだ俺も。だから婚活だけじゃなくて他の面白いことねえかなみたいな探すとさ、婚活おろそかみたいなね、なるから、婚活したら新しいことしていいみたいな、そういうなんか勉強したらお菓子食べていいよぐらいの感じかな。そんな婚活めんどくせえのみたいなね、あるけどさ、ちょっとね婚活やんなきゃね。アプリもそうですけどもね、ちょっとアプリはま手軽っちゃ手軽じゃない、その家にいてもねできるっていうのはすごく良いことかなと思うから、まあこれはちょっと数打つで、メッセージはなんかテンプレだけ作りたいね。そうしたらでもなんか考えないでもこれ送りゃいいやみたいなさ、テンプレでも多分メッセージがあるのとただのいいねだとリアクション全然違うわけじゃん。だからテンプレを作るっていうことをまずする。それ1週間以上かかり、2週間かかりそうだけどもね、ひどいね、仕事が遅いっていうねございますけどもね、まあそれをやんないとダメだね。でメッセージは作ろうね。メッセージ作って、これまでいいねを送った人にメッセージをつけて送ろう。そしたらなんか新たにさ、この子いいな、あの子いいなって探さなくてもいいわけじゃん。もうリストが出来上がってるわけだからね。もういいねした後のリストがあるんだから、そうしようかね。じゃあそれちょっと頑張ります。9月いっぱい。いや、今日やれよみたいなね。いやすいません、できないんで、やるっつってもどうせできないんで、少しお時間かかっちゃう気がしますけども、9月中に、だ今週いっぱいでちょっと作って、で週末に送るみたいなね感じ取りたいなと思いますから、まあ、でき次第だよね、文面でき次第ね。いやこの後10分で作んなさいよってね思うでしょ。できません。できたらこんなんなってねえんだから。なんだこの億劫な性格はね。でも、こんなんばっかだって、結婚したいんだ、彼女欲しいんだ、つってできないやつ。こんなんだよね。なんなんだろうね、俺たちは。ね、一緒にすんなって。うん、君はもしかしたら一緒じゃないかもしれないよ。でもいるって。俺みたいなやつはさ、いるから、なんか、やんなきゃいけないことをさ、ちょっと先延ばしにしちゃうやつ。本当に、ね、もうやんなきゃいけないっしょっていうね。ところなのに先延ばしするっていうね。すごいね、その精神みたいな。っていうのはね。で、特に仕事だったら他人巻き込むけどさ、プライベート他人巻き込まねえからさ、いくらでも先延ばししちゃうんだよね。よくね。で、まあ、そんな中ね、ちょっと頑張りたいと思うから。まずはでも、やることっていう、目標としてね、前はアプリでいいねを何人にも送るっていうのは一個目標だったけど、これからはちょっとメッセージを作っていいねをした人に送るっていうこと、もうタスクが見えたから、そういう意味ではね、ちょっといいんじゃないかなって思ってますから、この後のねパルナイト先生の発展にね、ぜひご注目をねいただきたいなと思っておりますと。童貞ネットアットネットラジ。それではね、お時間ほどほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、そうですね、あ、ちなみに、今しがたですけどもね、ペアーズの方に女性の方からいいねが届きましたね。後で見たいと思いますけどもね。わかんないね、これがいいきっかけになってさ、この後俺もいいね返してさ、ねいいね食らったからもういいね返しじゃんみたいなさ、マフーバ返しみたいになっちゃいますけどもね。まあそんなんでね、なんか繋がることもあるかもしれませんからね、どうせババアですけども。まあそんなわけでね、いいねも何も返さないでね封印してしまうんですけどもね、悲しい。じゃあちょっと今日お話ししたかったことをね、ずらっと、伝えていきたいと思うんですけど、このラジオやっぱり情報がね、とてもなんで情報番組じゃないですかと、皆さんにどんだけ有益な情報をね、渡せるかと、それがやっぱこのラジオの価値と なっておりますからね、みんな期待しているのかなと思うんですけど、ね、そんなやつが一人もいない、ね、お前のくだらない話を一応毎週聞いてるんだがみたいなねところなんだけど、ちょっとね情報を喋らせてください。何かというと、あのブルーシードなの、ね、あ、お前の好きなブルーシードねって何の話っていうね、あ、たまたまツイッターでさ、ブルーシードで検索したの。いや、本当に、ラジオ始まる30分ぐらい前に、たまたまで、なんかわかんないけど、ブルーシードで検索したくなっちゃって、ツイッターで検索したの。ちょいちょいブルーシードの話題が上がってんの。なんだろうって、思って、で、まあ、どれに対して盛り上がったかよくわかんないんだけど、なんか、今までね、もっとかそってるわけで、ブルーシードなんてキーワードはさ。でも意外となんかここ数日あるななんて思って。で、いろいろ調べていたところ、一応たどり着いた情報が2つあって。だからまだ他にあるのかもしんないけど、行き着いたのは2つなんだけど、1個が、ブルーシードの作画監督やっていた、アニメーターの人がいるんだけど、この人、キセカズチカさんっていう人で、まあ他のね、ブルーシードの作画監督以外には、機動警察バトレイバー2のね、ザ・ムービーとか、あと普通に広角機動隊とか、あとホリックとか、なんかそういう、まあいっぱいあるんだけどさ、エヴァの、エアー、真心を君にとか、他にも、まあ、広角機動隊のアライズとかもそうだし、メイドインアビスとか最近だとね、あと昔から有名なイノセンスとかさ、そういうのとかの作画とかをしているもうスーパーアニメーターの人。で、この人が画集を出す、もう出したのかな？で、これがね、お値段4000円とかするんだけど、でも、そのブルーシードの作画って、ね、ブルーシード全部で26話かな？あって、で、話によって作画監督って結構違うの。で、このキセさんの作画って、作画監督やったのって、一番ね、いいのはその、1、2話なんだけど、ブルーシードの1、2話って、もともとテレビ版でやるつもりじゃなくて、OVA でやろうって話があって。で、そんな中で作っていたのがテレビシリーズになるよみたいになったの、だと思うんで。だから、1、2話だけがめちゃめちゃクオリティ高いのね。で、その時の、なんだろう、キャラデザっていうのはさ、一個固まってるもんだけど、作画監督によってやっぱし味が全然違うんだよね。で、キセさんのその1、2話のキャラの作画って、最高でさ、ほんと、ブルーシードは俺1、2話を見てほしいの。あれがブルーシードなんだよ。他のは、まあ、ブルーシードなんだけど、ごめんね、なんか、ちょっとなんかもう、同人アニメみたいな時もあるんで、たまに。昔のアニメだからさ、言ってもさ、全然違うじゃん、みたいな。ただ、1、2話の、あの作画、キャラクターの感じ、雰囲気全部、あれが俺の中のブルーシードで、それの作画監督はキセさんなのよ。だから、俺の中の神の中の一人なんだよね、キセさんっていうのは多分。で、その人の画集なんだよね。っていうのが、なんかもう出たのかな？っていうことで、欲しい。なかなかないんで、そんなブルーシードのさ、その作画とかってさ、出てないんだよね。なかなか。そのセル画とかだったらあるけど、多分1、2話のセル画ってあんま出回ってない気はするし、あと設定資料集とかはキセさん書いてんのかな。まあうちにもあるけど、設定資料集ね、昔買ったやつ。でもそんな開けらんないじゃん、そんな何回もさ見れないからさ。ね、保存版ではあるからさ。だからもう一個ね、なんかね、メルカリとかで安いのを買ってさ、ちょっと見る用としてね、持っとくのはいいかもしんないけど。で、そんなんで、そういうのは出るよっていうことがあって、うわ、なんかこのタイミング、 この2018年のこの夏のタイミングでそんなんあるんだと思って。今ブルーシードと思って。で、それを調べてたらさ、そのキセさんのなんかイベントっていうのかな、西荻窪にささゆりカフェっていうのがあるんだけど、そんなカフェがあって、ここいろんなアニメとかとコラボするので、どんなコラボするかっていうと、こういうなんかアニメーターというかさ、作画とかさ、そういうのとコラボすることが多くて、で、前には多分話したことあっかもしんないけど、 PA ワークスのさよならの朝に、うんちゃらかんちゃらのかんちゃらってあったじゃない、さよ朝、それの作画の人ともコラボとかしてるカフェでさ、で、なんかたまたま見たらさ、8月30日から10月1日まで、この帰省カズチカ展っていうのをやっててさ、カフェの中に帰省さんのやつがいっぱいあって、みたいなコラボのね、やつがあるんだって。で、いいなぁと思って。なんかね、トークライブとかもあったらしいんだよ。なので、そのサイン会か、サイン会とか、そういうトークイベントとかあってさ、そっかーと思って。もう終わっちゃってるんだけどさ、行きたかったなみたいな。ね、知るのが遅かったからさ、知ってりゃ行ったのになと思うんだけど。でもなんかね、先着35名とかで、その会はさ、一瞬で5分で売り切れちゃったってね、いうところだったんだけど。なんでね、でもまだ10月1日までこのイベント自体やってるから、ね、来週、まあ、間に合うなと思って。危ないよね。来週のその3連休、22、23、24とか。まあ、行けなくても次の週と29、30とかあるから、週末、ね、どこかで、この帰省カズチカ店、ね、in、ささゆりカフェ、ちょっと行くと思います。この帰省さんは本当にアニメーターとしては、もうレジェンドみたいな多分人だと思うので、気になる人とか、おって思う人は多いと思うんだよね。で、知らない、このイベント知らないって人多分、すげえ多いと思うんだよね。どこで見つけてくんだろうと思うんだけど。たまたま今回見つけたので、ちょっと情報を共有しておきたかったなと思ってさ。で、ブルーシード好きじゃなくても、キセさん好きっていうのは絶対、いらっしゃると思うので、そのやってますよ、と。一応営業時間は、11時半から22時まで。ラストオーダー21時半ということで、一応入場料は無料なんだって。ただワンオーダーをお願いしておりますってことだから、まあ、カフェだからね、ちょっとお茶飲みつつ、全部展示見つつっていうね、感じかと思いますけど。で、火曜日、水曜日は定休日、なっております。まあ、そこだけ気をつけて、まあ、週末はね、だから行けるけど、混んでるかもしんないから。逆に、夕方行くのもありかもしんないね。18時、19時ぐらいとか、20時とか。そういうのは、なんて、だって、やっぱさ、ね、これ、西荻窪でやってるけど、西荻窪の人が来るわけでもないじゃん、言うほど。他のところから結構来たりするわけじゃん。外からさ。で、その人たちってそんな夜遅くに来たりしないじゃん。昼間来てさ、見るだけ見てさ、で、夕方にはそっからちょっと離れてとかなるじゃない。そう考えると、まあ、都内に住んでいてそんな遠くないんであれば、まあ、夕方夜行ってっていうのがもしかしたら一番空いてるのかなみたいなね、ところでちょっと行ってきたいなと思います。で、これがブルーシード情報の一つ、もう一つございます。もう一つが、いや、こっちの方がすごいだろうっていうかもしれないけど、これもツイッターでその後ちょっといろいろ調べてて行き着いたんだけど、何やらですよ、お日にち10月14日の日曜日、とあるイベントがあります。イベント名が、立木文彦とブルーシード結成記念ファンミーティングバンドやろうぜっていうイベントです。ブルーシードって名前入っちゃってるからね。で、これ何かっていうと、俺もよくわかんないんだけど、ブルーシードの、オープニング歌ってるのが 高田バンドっていうね、方が歌ってるんだけど、これのメンバーは、あの、男性ボーカルがね、立木文彦さんなの。で、なんか、やるんでしょ。書いてあるのは、謎のバンドの結成ファンミーティングっていうぐらいしか書いてないんだけど、でもさ、立木文彦とブルーシード、結成記念って書いてあったらさ、バンド名は立木文彦とブルーシードなんでしょ。ねえ。ブルーシードじゃないのかな、これ。ブルー、ちょっとわかんない。何がわかんないかっていうと、今よくよく見たら、ブルーって、BLUE じゃん。BLUE。でも今ここで見てたら、BLUSEED になってね。E が抜けてんだよ、ブルーシードの中の E が。これはサイトの方で間違ってるのか？それとも本当に違うのか？わかんないね。ただまあまあ、ブルーシードにかけてるのは間違いないと思うんでね。で、ブルースと多分かけてんのもあんのよ。ブルースとブルーシードをかけてんのかな？そんな感じがすげえする。まあそんなわけで、でもまあブルーシードでね、読み方合ってると思うんだけど。だそんなね、立木さん、そしてブルーシード、ね、なんかイベントやるっていうことで、で、これが、場所が代官山でしたかの、晴れたら空に、晴れたら空に豆まいてっていう、カフェなのかイベントスペースなのかよくわかんないんだけど、あの、そういうお店があって、そこで、やる、ということ、でした。で、お日にちがさっき言った通り、10月の、14日、日曜日。で、なんかね、お昼の部と夜の部があるんだけど、これ、このタイトルがついてんのはお昼の部。で、会場13時、開演14時。で、前売り券が5000円、当日券5500円で、どっちもワンドリンク600円がかかりますと。ライブハウスなのかな？ね、ちょっとよくわかんないんだけどさ。で、そんなんで。で、予約開始されたのが9月1日だったんだけどさ。で、メールで予約と電話で予約があるんだけど、これ気づいたのがさ、そのラジオ始まる30分ぐらい前で。あ、どうしようと思って。すぐ電話しちゃったからね。ラジオ始まるけど、ちょっと先にちょっと電話だけと思って。だから22時まで電話受付してるって書いてあったからさ、30分あっから行けっか、つって。で、電話して、あの、1名なんですけど、つってね。あ、予約できましたんで。ね、ここは行かざるを得ないじゃん、私。やっぱりね。伝説としてますから。殿堂入りしてるアニメなんでね。まあ、そんなわけで、あの、10月14日。だから、まだね、空きはあるっぽいよ。なので、あの、もし、ブルーシードが好きだとか、高田バンドが好きだとか、いう人いたら、あの、ぜひっていう感じ。で、一緒に出てるのが、辻谷浩二さんっていう人と一緒に出てるんだけど、辻谷さんって方はすごい有名な声優さんで、これ、確かだけど、サザンアイズの、人だよね。合ってるかな？サザンアイズ。検索で引っかかるかな？歌ってたと思うんだよね。多分。そうだよね。あれですよ。サザンアイズのヤクモかな？の声が多分辻谷浩二さんで、で、一緒に林原めぐみさんと歌歌った。でもこれは、あれですよ。もともとサザンアイズっていう曲があって、高田バンドが歌ってたの。それをおそらくキャラソンっていうかキャラに歌わせるってことで、辻谷さん、林原さんで歌ったっていう。そういうのがあるのよね。なので、その立木さんと辻谷さんが一緒のバンドやるんで多分。震えるでしょ。完全高田バンドなんで、その、ね、高田雄三先生で繋がっているみたいなところなので、ちょっとね、 すげえ感じするのでね。うん。ボーカルがやっぱり立木さんなんだよ。で、辻谷さんボーカルギターなんだよね。震えるでしょ、結構。なので、普通のがライブなんだろ、ライブハウスなのかな、これね。ファンミーティングということでね、ぜひ、ブルーシードファン、ね、高田雄三先生ファン、立木さんファン、辻谷さんファン、そして、高田バンドファン、ね、いろいろあると思いますけどもね、ぜひぜひ、ちょっとチェック、で、要チェックだと思いますんで。まあ、このラジオ、今生で聞いてる人は明日電話すればいいと思うし、メールでもできるし、あと、ポッドキャストで聞いた人でも、多分週末ぐらいまで連絡すれば、多分大丈夫だと思うんだよね。なので、一応私も行くとは思いますけども、ね、別に来たからといって、ね、こんにちは、みたいな、ね、パルさんこんにちはとかそういうの全然、ないので、普通に、個別でね、ツイッターなんかで、実は自分も来てます、みたいな。あ、俺も来てます、みたいな。そういうのあるかもしれないけど、別にね、そこで、うんぬん、かんぬんはないとは思いますけど、ちょっとファンの方いらっしゃったら、これ知るよしないもんね、本当にね。俺、たまたまなんか、導かれるようにさ、いつも調べないけど、ブルーシードって調べたら、こんなことになったからさ、ね。なんか、怖いね。思いがね、ちょっと、あるとそういうタイミングで検索できるのかもしれませんけどもね。まあ、そんなお話でございました。ちょっとブルーシード情報二つ。誰も求めてないね、ところだけど、いるかもしんないからね。ぜひぜひというところでございました。あとは、まあ、あんま関係ないけど、さっきの、木瀬和親さん、ね、ちょっと作画関連のね、そういう資料集みたいなの出るって話したところで、そっからアマゾンとかでいろいろ調べてたらさ、ちょうど、10月号の MDN っていう雑誌の特集が、アニメの作画っていう特集で。で、ちょうど俺、今1ヶ月間さ、Kindle の、アンリミテッドっていう、月額払っていろいろと見放題になるよってサービス入ってて、でそれの対象だったんだよね。なのでまあ、ちょっと今月でねアンリミテッドの方は解約するんだけど、まあ、最後の最後にちょっと見たい雑誌があったので、ぜひもしなんか入ってるよってね、契約してるよって人いたら、今回のね10月号の MDN アニメの作画って特集なので、ちょっと見てみるといいかもしれないねってお話でございやしたと。じゃあそんなねところで喋りたいことは大体喋ったので、あとお便りをご紹介していきたいと思うんですが、結構来てるかな、ちょっと一個ずつ読んでいきましょう。読めるだけ。ラジオネームタカさん、パルさんこんばんは、本日も放送お疲れ様です。パルさん、先週の放送で立ちが悪くなったと言っていましたが、最近はどうですか。僕は年のせいもありますが、朝立ちさえありません。立ちは良いような悪いような、中折れ多少経験ありです。友達はハゲが、ハゲか性欲かどちらを取ったと思いますか。性欲を取り、カトちゃん級のハゲになりました。しかし立ちは抜群、ソープに命かけております。僕らはセックスでも薬に頼りましょう。顔がほてる、症状が出ますけど立ちは抜群です。本当何もかもが薬の、薬漬けの日々であります。ではまたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、立ち前回ね、ちょっとの 120% でフル勃起かと思ったらね、触ってみると 80% みたいなのがあったっていう。ただまあこれは疲れ、すんげー疲れてたから、なんかそういうところだったのかなって思うんだけど、でここ最近はそんななんか80% の感じじゃなくて、いつも通りの 100% の感じで立ってるから、うん、なんかいろんなね、ことが重なるとちょっと立ちが悪くなっちゃう可能性もねあるのかなぐらいのところで、そこまで深刻な感じではなかった。でただその俺の高校のその友達ね、AGA のその薬飲んでるっていう友達は、一応バイアグラ持ってたよ。で、やっぱね、だから、その薬やっぱり飲む、ね、飲んでるとさ、立ち悪くなるっていうのは、あるのかもしんないね。だからもうラジオネームタカさんのように、 ね、やっぱり、バイアグラ的なものをね、飲むと。で、俺の友達も飲むと。しょうがないんだと。AGA で頑張ってる人はもう薬漬けの毎日なんだと。ね。チンコ立てるのも薬。髪の毛立てるのも薬なんですよ。しょうがないんだよねって。で、たださ、そのね、バイアグラ飲むと、顔がほてる症状が出ると。でもさ、俺さ、それ、ジンマシンになっちゃうんで、多分。前もさ、そのなんか熱がこもっちゃってジンマシン出るタイプのものがあったからさ、でそれ落ち着いたんだよね。10年ぐらいかけて。で、でもこれと同じ感じなんだよね。顔がほてるみたいな。制御効かない感じで熱くなっちゃうみたいな。そうするとね、ジンマシンになっちゃう気がするから、まあできればね、飲まないで済めば一番いいかなと思うけどもね。でも友達バイアグラじゃないのかな？漢方かな？漢方系のやつの立つやつ。とか言ってた気はするんでね。俺ちょっと酔っ払ってたよく覚えてないんですけども。前あったね。なんかキノコ系のやつで、すげえ立ちが良くなるみたいなのを、なんか前の、昔のね、10年ぐらい前にいた会社の、なんかオーナーみたいなのが持ってた気がすんだよな。オーナーだか責任者かわかんないけど、責任者かな、それ、ね、取引先の人がなんか持ってきただかなんだかで、いや、これすごいよ、内藤くん、つって。はぁ、つって。俺、そういうのちょっとわかんないんですけど、とかね。ありましたけどもね。なんで、いろんなのがあるからね。まあ、探せば、そんなになんかその、ひどい副作用がないようなね。でも、結局、80% は立つわけだから。10%、20% を100にするんじゃなくて、80% のやつを 100% にするっていうところだから、プラスね、ちょっとしたアルファがあればいいから。まあ、それこそコンビニで売ってるとか、ドラッグストアで売ってるっていうレベルの、ね、性欲剤みたいなのでもいいんかもしんないけどもね。まあ、そんなんで。まあ、使う機会ないんでね。大丈夫っす。ね。そこは、性欲に関しては。まあね、ハゲを取るか、性欲を取るかというね、ところなんだけど。まあ、難しいよね、そこはね。でもさ、髪の毛は毎日ね、あるじゃん。もう一緒に生きていくわけじゃん、髪の毛は。でも、セックスは毎日じゃないもんね。その、ソープ行くにしたってさ、ね、行って月に一回じゃん。2週間に一回とか行ったら、もうお金なくなっちゃうじゃない。で、行って月に一回だとして、その一回、と、ね、月に1回。それと、月に30回。ね、ソープは1回ですよ。でも、髪の毛と肉体が繋がってるのは30日、もう毎日だからね。そう考えたら、やっぱし、ちょっと髪の毛を取るっていう方がいいかななんて思うけどね。まあ、そもそも俺、なんか性欲とかっていうよりは初期脱毛が怖くてね、一歩進めなかったところございますから。今のところそこまでね、激しい初期脱毛がないので、言うほどじゃない気はするけどね。ただね、前、ラジオネームタカさんは初期脱毛ひどかったって言うから、怖いけど、まあまあ、そこはね、これからまたちょっと来たらね、考えなくちゃいけないけど。俺にはね、心強いスーパーミリオンヘア先生いますからね。不自然だよね。いや、内藤さんこないまで結構薄かったよね、みたいな。急になんか黒くなってますね、みたいな。あ、ちょっと不自然っすかつってね。なっちゃうからちょっとね、それギャグでも終わらせらんないからね。でも大丈夫。いや、実は AGA の治療してましてですね、初期脱毛がって言えるもんね。って思う、少し。なんかさ、ただただハゲてたらさ、もう何も言えないけど、明らかに薄くなってきたりとかしたらさ、誰かしら言ってくるやついるじゃない。大丈夫みたいな。そしたらその時に、いや実は、つってね、AGA の治療してたのが初期脱毛がすごくて、つって。あ、そうなんだ、つって、そういうやつから結構ね、噂が広まったりするんじゃない？社内とかでさ。そうすると、みんなが、あ、そうなんだっていう目でね、ハゲてるけど、まあなんかやってるんだな、みたいなね、ところで落ち着くと、まあいいかななんてね、思ったりしますけどもね。まあそんなわけで、まあまあ、思ってたよりね、初期脱毛はね、ひどくない状況なのでね、20日ね、24日経った現在では。なので、まだね、やり始めてよかったなと思ってる。 ただこの一週間でガンガン抜けたらもうやんなきゃよかったってなってるかもしれないけどもね。まあ、そんな感じでございました。じゃあ他ね、いただいてます。お便りを読みたいな。結構あるんだよな。結構あるけど、ちょっとね、どうしましょう。時間もね、来てますが、あと1、2、3、3つ読む？読めるか？ね。わかんないけど。ちょっとこれだけ読んどこうか、先にね。結構リアルタイム、うわ、リアルタイムだ。こっち先読もう。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさん、こんばんは。彼女が欲しすぎて、ついに人生初の婚活パーティーに参加することを決めました。日にちは、9月18日です。もうすぐだよね。え、すぐっていうか、明日？明日じゃないか。ね。パーティーパーティーというところが主催している婚活パーティーです。個室で1対1で自己紹介をする形式のもので、フリータイムをないやつを選びました。婚活パーティーの大先輩であるパルさんが今までにラジオで話されたことを、参考に頑張りたいと思います。とりあえず、後ろを向いてパズドラはしないようにします。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。頑張ってほしい。明日？9月18だもんね。そうだよね。いや、すごいね。ぜひ頑張ってほしいね。やっぱね、フリータイムがあるとね、後ろ向いてパズドラしちゃうのはあるから、ないのを選んだのは大正解だね。ただ、本当にその、なんていうの、その、回転寿司方式っていうのね、3分5分喋って次っていうのを2周ぐらいして、で、もう決断しなくちゃいけないから、そんなに深くまではお互いを知れるわけじゃないけど、でも、フリータイムで、なんか、どうしようどうしようってなるタイプだったら、俺は全然こっちの方がいいと思うよ。なんで、ただ、あとは、まあ、2周できるところもあれば、1周しかできないところもあるから、そこはね、ちょっとチェックした方がいいけど、1周だけだったらさ、もう、ほんと、最初の3分5分でね、勝負決まっちゃうから。なのでちょっといかにねできるかっていうのはもうでも今までの俺の失敗をね、元にうまくね乗り越えていただきたいと思いますから。だからいくつかね各項目はありますよ。そのね PR カードみたいなのあるからさ、だそこにもう今ハマってるものとかさ好きな食べ物とか書くのいっぱいあるから、それをちょっと事前に考えておくといいと思うよ。だからまあちょっと運動系書いたりとか、あと、まあ、女の子はだいたいね、音楽、映画、旅行、ね、この辺ですから。なのでその辺書きつつ、あと独自性をちょっと入れつつね、スポーツちょっと入れたりとか、だから友達と飲み行くとか、ね、友達と飲み行くっていうことは、いろんなプラスが俺はあると思ってて、ね、成功しないのよ、まあ、よく言うなってことなんだけど、だから友達と、週末は友達とよく飲み行きますっていうと、まずお酒が飲める人なんだ。だから一緒に飲み行くことはできるよね。で、友達と行く。あ、男友達結構多いんだ。ね。だから、孤独な人ではない。ね。なので、友達がいて、お酒も飲める人。で、なんかね、飲みに行くって言っても、そういう大衆居酒屋だけじゃなくて、チェーン店だけじゃなくて、ちょっとしたところ行くってなったら、それなりに美味しいものも知ってるみたいな。三つぐらいのプラスの要素があるんだよね、やっぱし。週末友達と飲み行くっていうと。まあ、それ、まあ、うまく俺は繋がってませんけど、で、そこでね、好きなお酒の話したりとか、できるじゃん。日本酒飲むの、ウイスキー飲むの、焼酎なの、ワインなの、話もあれば、食べ物はって。ね、魚、鶏、肉、野菜、ね、で和食、フレンチ、イタリアン、いろいろあると思うけど、とかなんかさ、広がるわけでしょ？そこだけでさ。だからなんかね、そうすると相手の好みも一緒に聞けて、みたいな。次デートが、みたいな。ね、パルナイトお前シミュレーション結構してんな、ってね。うん、行かせておりません。俺の代わりに頑張ってほしいね。ぜひ、結果ね、分かったらね、教えてほしいです。で、うまくいったらね、いいね。そしたら、なおのことね、教えてほしいなと思っております。 じゃあ、あといただいてます、お便りが、こっち、もう一個、一個二個読みたいけど、これラストかな？一個。これ最後だね。ラジオネーム、チュートさん。パルさん、こんにちは。引っ越しの達人こと、パルさんに質問です。引っ越しを安く上げる方法を教えてください。実はこの度、引っ越しをすることになりました。自分は8年前にも引っ越しをしているのですが、なんだかんだで50万円ぐらい費用がかかりました。ですが、以前パルさんがラジオで、今回の引っ越し費用は10万ぐらいで済んだと言っていたのを思い出しました。どうやったらそんなに安く上げることはできるのですか？家賃5万だとしても、初期費用、括弧敷金、礼金、保険、清掃費だけで20万ぐらい飛びますよね。一体どんなマジックを使っているのですか？ぜひ教えてくださいというね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、10万とかで済んだ時あったっけ？でもなんかすげえ抑えた時もあったよね。だからそれがどうなのかわかんないけど、まあ基本的に俺が住んでる家って、家賃6万円前後がこれまでね、ほんと多かったから。だからその中で、おそらくマックスでお金かかんないパターンは、まあ、敷金、礼金がないところにまずします。ね。これがま、大前提になっちゃう。それか、敷金1、礼金0。ここかな？ここが、まあ、リアルなところだと思うよ。礼金はね、ないところは、探せば今あるからさ。で、敷金も2取らないで1、その、一月分の家賃っていうところで、担保として取るっていうところは、探せば全然あるので、敷1、礼1、じゃあ、敷1、礼金0。これをまず探しましょう。で、保険とかは火災保険とかうんぬんって多分2万円ぐらいなもんだと思うんでね、それがあります。6万プラス2万円。清掃費も場所によるけど、まあ、2万円ぐらいで住んでるところあるんで、そこで10万円。うん、もうここで10万円いっちゃってっからね。だからもう無理なんだけど。で、あとは、家賃。本来、その月の家賃と翌月の家賃。っていうのがあるけども、これを、すげえ、うまいタイミングにすると、1ヶ月分の家賃だけで、済むっていう時がありますね。初月は日割りにするじゃない。だから、例えば、月末締めとかであれば、30日とかに入居すると、ね、30、31日分の2日分だけ、当月分として払って、翌月分を丸々払うから、ほぼ1ヶ月分で済むよね。っていうのを考えると、まあ、敷金がなければだよ。10万円ちょっと。まあ、プラス引っ越し代がね、それだって、ワンルームで近ければ、その3万円とかで昔はできたからさ。で、自分たちでやっちゃえば、お金はね、一応、友好関係ね、友情が崩れる可能性ございますけどもね、下手なことするとね。だけど、まあまあ、レンタカー借りて、ね、友達同士でやるとか、いう風にすれば、まあ、1万円ぐらい。7000円ぐらいで借りて、3000円ぐらい、ね、ちょっと、その後飲み行ったりとかしておごって、みたいな。ありがとうっつって。ね、そんな感じですよ。だから1万円とかでかかったとして。したら、敷金、礼金0にして、保険料2万、清掃費2万、で、家賃が、一ヶ月分だけのうまいパターンで6万。で、今合計で10万。で、引っ越し代が3万と。そんな、じゃあ引っ越し代3万じゃないよね。自分たちでやるから1万円で済むよね。11万円。どうですか？結構、もうアクロバティックな感じになりますけどもね。そもそもね、敷金、礼金ところがね、やっぱりでかいからね。でも、もう礼金は、ないっていうところを探せるから、一応。だから、敷金1っていうところを探すのがいい気がするね。まあ、言っても初期費用だからさ。まあ、そこを抑えたところでってあるけど、敷金が2でも、結局、汚くね、使わなければさ、戻ってくるじゃん、ある程度。だから、敷金は別に、2でも3でも5でも、言うほど、別に貯金が、ほんとカツカツなんだってなったら困っちゃうけど、そうでなければ別に敷金に関してはいくらでも正直いいかなと思うけど、 まあ、初期費用をね、抑えるってことであれば、そこもね、ちょっと見た方がいいかなと思うけど、礼金はゼロをね、見たいね。で、保険はしょうがない。入ってるから。だからこれが、なんか保険会社とか、例えばその保証人、保証会社とかを絡めると高いんだよね。プラス5万円とかするんだよね。だから保証会社とか絡めなくていい契約の不動産屋があるから。その代わり親に保証人になってもらうよ。っていうのはあるけど、そこもうまく省けばいけるし。で、清掃費はまあまあ2、3万かな。鍵の交換とかなんかいろいろあったりするもんね。でもまあまあ2、3万だと思うんでね。15万円ぐらいで抑えることは可能かなと思うけどさ。まあね、難しいよね。でも、まあ一番は、一番無駄なのは礼金だよね。そこだけがネック。あと、やはり、引っ越しする際にはね、家賃交渉は一回した方がいいよね。おすすめしてくんじゃん。予算は6万なんですけどっていうのに、あ、こちらちょっと足出て6万4千なんですけどとかって言って、もう不動産屋の人出してくんじゃん。でも、交渉できるから。いや、本当にもう予算6万で、これ6万4千だけど、これ6万円になんないですかねみたいな。まあ、さすが4千は下がんないかもしれないけど、2千3千は下がるんだよ。で、最初からそういう事情を言ってるわけだし、予算言ってる中でオーバーしてくるのを言ってくるし、意外と、オーバーして言ってくるやつは、意外とその、不動産屋さんと大家さんが密に繋がってたりとかして、値段交渉できたりとかするのもあるから、先に本当に予算言っちゃうってのがいいね。もう6万5千円以内で、ちょっとなんとか考えてます。で、そっから出してくるやつでね、交渉。まあ、どっちにしろ交渉した方がいいよね。これ、交渉、ちょっと値段安くなったりしますかねみたいなのはね、挟んでいいと思うよ。とかすると、ちょっとずつね、初期費用が落ちていくんじゃないかしらとね、私思いますんで。頑張ってください。ね、こんな話しかできないですけど、もうこれが過去ね、もう何回とね、引っ越しして、しかも宅建持っていて、ね、実家も不動産屋って、そんな男が言うアドバイスにしては薄っぺらいですけどもね。そんな感じで。ほんと家賃交渉は、なんかするのが恥ずかしいとかってそういうの全然なくて、もう絶対言うべきやつだと思うよ。契約更新の時とかに、いやー、ね、ちょっと引っ越し、考えててとかね。ただちょっと家賃下げてもらえたらもう2年ぐらい住んでもいいかなとかって。そういう交渉になってくるとちょっとまた一つ違うかなと思うけど、最初の契約の段階で不動産屋さん入ってくれってでやるやつだから、普通に無理なものは無理っていうし、できるものはできるって言ってくれるから、なんでまあその辺は普通にセットとしてね。ただなぁ、家賃がなぁつって、なんか、ちょっと交渉とかできたりしないんすかねみたいな。ここいいんだけどな、ちょっと家賃がなっていうだけで、あ、いけますよって言ってくれるから。とか。なかなかね、礼金を1ヶ月なくしてくださいとか、ね、敷金1ヶ月なくしてくださいとかでも難しいかもしんないけど、家賃自体をね、2000円とか3000円下げてもらうのは、まあまあ、ね、できるかなと。ちょっと私のね、経験からは、ね、感じるところでございますね。じゃあそんな感じでね、ちょっともしかしたらね、すぐにね、引っ越しとかあるかもしんないからね、先にちょっと読んでいこうかなと思って、他にもちょっといただいていて読みたいのあるんですが、これはちょっと今日読みきれないので来週読みたいなと思っております。で、来週は9月の24日月曜日ね、また月曜日の22時からやっていきたいと思います。で、今週3連休、来週も3連休というね、ところなんですが、来週はどうでしょうか、私ね。まあまあ、1日は、スカッシュをね、スカッシュしてその後がっつり飲むと思うんで、それで1日潰れますけども、まあ、 それ土曜日なんでね、日月と、普通に空いておりますんでね、そこで、まず多分、キセさんの、ね、原画展はちょっと行かないといけないかなと思いますけど、それ以外は婚活行くか、どうするか、ね、行けやっていうね。さっきすげえ、ねえ、なんか言ってたじゃんっていうね。もうあんた行きなさいよっていうぐらいね、言ってたじゃんっていうね。ところなんでね、まあ、行けたら行きたいな、みたいな。じゃあ行かねえやつだなって。行けたら行く、かっこ行くとは言っていないみたいな。なっちゃいますけどもね。ちょっと、見ていきたいと思います。行くとき行くのにね、なんか続けてね、ね、隔週で行ったりとかしたときもあったのにね、急に、疲れちゃったのかな。わかりませんけどもね、せっかくのね、3連休の後の3連休でね、せめてここはね、動きたいなと思いますけども。そうだよ、だってスペシャルウィークなのが来週ね。やんなきゃ。ちょっとスペシャルなことしなくちゃいけないね。そう、迫られて出るとね、やりますから私ね。いいタイミングのスペシャルウィークかもしれないですね。で、結局ソープ行って終わりみたいなね。ちょっと変わり種のソープ行ってきました、みたいな。いや、そうじゃねえだろ、みたいなね。ソープ婚活行ってきました、みたいなね。ソープ場とね、5分ずつ部屋交代してみたいな。何それみたいなね。ございますけども。やったら儲かるでしょ。ね、15分交代みたいな。15分で、入れ替え制で、ソープの部屋を男が順々に回っていくみたいな。うん、それただのなんか、ね、早い、ね、回転数の早いソープみたいな感じだからね。婚活でも何でもないんですがっていうね。ありますけどもね。まあ、そんなわけでちょっと来週スペシャルウィークということで、まあ、お楽しみにしていただきたいなと。ね。まあ、最悪何もなければ、ね、3連休だからさ、月曜日ね、やーべえ、今日何もねえつって、なんかできるからね、頑張りたいと思いますんで。まあ、そんなわけで今日も長々とね、お話ししてしまいました。結局やっぱりボリュームが多くて、3時間近くやってしまいましたけどもね、まあ、そんなもんでしょうと。まあね、じゃあそんなわけで、ね、今日も本当ね、毎週ですけどもね、長いお時間ね、いつもお付き合いいただきましてありがとうございます。じゃあまたね、来週も長くなると思いますけどもね、そんな感じでこれからもねやっていきたいと思いますんで、どうぞお楽しみということでございます。じゃあ今日はね、そんなところでね、お別れでしょうね。うん、もう名残惜しい感はもうないからね。先週はちょっと名残惜しかったけどもね、今週はもう喋りきったんで、まあ、ここでね、終わりにしたいと思います。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。